JOBBB、JOBBB 442回目でございます。日本国は大阪府の北摂地域にあります千里ニュータウンの、まあ、中心地、千里中央にございます私、バンバフミヨの自宅の6畳の和室の部屋にあります、まあ、インスタントスタジオから、皆様方世界中あるいは日本中に向けまして大阪テイストの面白い情報をお届けいたしております。今日もよろしくお願いいたします。皆様方のおかげで442回週1回更新のこの JOBBB ラジオでございますが、1回も休まずに続けることができました。これもひとえに聴取者の皆様方のおかげでございます。改めましてお礼を申し上げます。当放送につきましては、我々バンバ一族家族が、まあ、制作をやっているわけでございますが、1週間1回の放送でございます。そんなんで約3時間30分今日も超えると思います。最初から聞いていただける方もございますが、お忙しい方とかこれから聞きたいという方もおられると思います。そんなんで本日放送いたします5つのコーナーにつきまして、まず内容を紹介いたします。好きなとこからお聞きください。一番最初、一番目でございます。週刊 JOBBB ニュースの110回目でございます。これは JOBBB ラジオを作っておりますバンバ一家の、まあ、おのおのの動きをお知らせいたします。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーが、鶏の照り焼きでございます。柏の肉の照り焼きでございます。よっちゃんとは私バンバフミオの嫁さんでありまして、我々バンバ一族の、まあ、健康の源食事を担当してくれております。そんなところで私たち一家が食べておりますものを中心に和食テイストのこの何て言うんですか、料理を紹介いたしております。よければ皆さん方も、このまま作っていただいても美味しいし、味を変えていただいてももっと美味しいと思います。今日の鶏の照り焼きはもうスタミナいっぱい大変美味しい出来上がりになっております。よろしくお願いいたします。そして3番目がタブ鉄大学廃線学科旧北陸線木の本今城でございます。これの5回目でございます。今日は鹿曲がりトンネルから新保駅、羽原トンネルのあたりを、タブ鉄先生と私と私あの次男の鉄平、この3人が、まあ、詳細に歩き回る話でございます。そして4番目、これがまた 今回から始まりました。ののさんのボストン通信でございます。ののさんにつきましてはまた、あの4番目のコーナーのところでご紹介申し上げますが、ののさんのボストン通信ということでございまして、1番目、サブタイトルが市内、僕とコテでトラブルということです。大変面白いコーナーが出来上がっております。ののさんは今もボストンで頑張っておられます。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。この放送の半分以上はリスナーさんからのお力によって成り立っております。今日も各地いろんなところへ旅してくれはったリスナーの方から、面白い体験をされたリスナーの方、こういうお便りを、生々しいお便りを世界各地からご紹介することになります。よろしくお願いいたします。以上5項目にわたりまして約3時間30分オーバーの5コーナーでこれから放送いたします。どうぞ皆様方ご清聴お願い申し上げます。それじゃあマイクを一旦次男の鉄平君に返します。鉄平よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。もう暑いですね、今日は。
まあ、
もう、まあ、今日はというか、いつも、
もう
ちょっとやばいですね、これは。
まあ、30度超えておりますね。
31.5 度。
はい。
室内で。
はい。
で、まあ、外はもうちょっと暑いですね。
でしょう。
まあ、幸いながら、曇ってはおりません。
はい、はい。
天気でございます。
いい天気です。
はい。で、最近、咳は出ないです。咳が泣き出しまして。
すごいですよ。
はい。2週間ぐらい前に僕、初ゼミを聞いたと思うんですけど、はい、まあ、そっから2週間後、うん、まあ、まだ本格的な咳は泣いてませんが、
はいはい、
いつものように、クマゼミが、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんと泣いておりまして、たまに、アブラゼミの泣いてるかもしれませんが、本当に暑い大阪でございます。
その 玉の間にピョッとこうね、
はい、
ウグイスが鳴いてくれたりしまして、
そうですね。
まあ、一目の清涼感があるわけでございます
が、うん。ただほんまに今何回も言ってますが、暑いですね。
はい、まあこれはもうね、大阪の街じゃないですね。
はい、僕久しぶりなんですよ、実は7月の大阪を体験するの。
うん、
2年連続、スイス行ってたんで、
はい、
確かまあ記憶によると7月は、3年ぶりといいますか、
う
ん、まあ2年間ずっと、7月は体験してなかったんですよね。で、まあ、なんでこんなに最近疲れるのかなと思ったら、うん、あ、そういや久しぶりの7月やったからやなと思いました ね、 この35度を超える気温っていうのは、健康に良くないですね。
ないですね。
まあ、まあこれはしょうがないことなんですけど、
ね、
はい、16日にからスイス行きますんで、まあ、それまではこ の、 あの暑さに耐えようかなと今思ってます。今ちょうどふみおくんがお茶をあのコップに入れてその音が聞こえておりますが、
はいはい、
まあ、そんな6畳一間の千日を本局から世界へ発信する JOBBB ラジオ、
はい、
まずはですね、我々の今週1週間の動きからご紹介いたしますが、
まあ、
ね、今週も私てっぺい中心に話させていただきます。
行きましょう。
あの先週ですね、うんうん、あのスイス行きの前に車検を済ましとこうということで、
はいはい、
あの近所の車屋さん行って今車ちょうど車検中なんですけど、う
ん、 ね、
あのその車屋さんでねタイヤを買うとちょっと高かったんで、
うん、
まあ、せっかくの機会やから、うん、ちょっと一回自分で車のタイヤ買おうかなということで、うん、いろいろインターネットをこう調べてたんですよね。
なるほどなるほど。
そしたらね、うん、あのタイヤ .jp というサイトがございまして、あの、まあ、いろんなところからこうタイヤを取り寄せるっていうサイトなんですけど、そこがえらい安いんですよ。
ああ、
君はタイヤの大体の標準価格でいくらか知っとるか。
全くからね、わし車はもう本当
に、うん、まあ、そのサイズにもよるけど、
う
ん、
そろそろ
僕が乗ってるような一般的な4人乗りの乗用車やと、うん、大体、まあ、1本あたり2万円からぐらいなんですよ、う
ん、
結構高いでしょ。だから4本で8万円、
うん、
タイヤだけ ね、
すごいですね、
うん、それプラス、うん、まあ、消費税とか、
まあ、
送料とか、うん、あとやっぱ高いのは工賃ですよね、
う
ん、
なるほど、
まあ、そんなんがあるんで、やっぱ4本買えると、
うん、
まあ、10万ぐらいはかかるんじゃないでしょうか ね、
すごいですね。
今回幸いながら、
うんうん、
日本だけで良かったんですよ。
買えるんが。
というのも、うんうん、日本だけ、
うん、
まだ溝残ってるんですけど、
うん、
これがもったいない話なんですよ、
うん、
溝は残ってるけど、
うん、
タイヤの横にひび割れが入ってるんですよ。でね、それなんで起こったかっていうと、
うん、
車屋さん曰く、
うん、
タイヤってある程度走らせないとダメなんですって、
うん、
車っていうのは、
うん、
ある程度だから、うん、走らせんかったら長持ちすると思うじゃないですか。
まあ普通そういうことの感じはな。
ただまあ機械っていうのはふみよくも知ってる通り、
う
ん、やっぱりたまに動かさんとカメラでも油が固まったりして、
うん、
カビ生えたりしてね。
しょっちゅう動かさなか
った。そうでしょ。で、車のタイヤも一緒なんですよ。
うん、
動かすことによって、
うん、
そのタイヤの表面を柔らかくしたりとか、
なるほど、
で、なんか中からね、
うん、
これほんまかどうか知らないですけど、なんか油が出てくるらしいです。
う
ん、タイヤの油が。で、それで表面を、まあ言うたら、オールナイン塗るみたいな感じで、カサカサをしっとりさせるっていうね。
なるほど。
そういう効果があるらしいんですけど、まあ、なぜか僕ほとんど走ってないんですよ。年間5000キロも走ってないのに。
少ないんか、5000
キロ。少ないです、少ない。だから2年で2万キロじゃないですか。あの乗る人だったらもう年間数万キロ乗る人も、
あ、まあ、地球石とか言
う
てる人
も結構いるぐらいなんで、
だ
から5000キロやからそんなに走ってないんですけど、逆に走らなさすぎてタイヤにひびが入ってしまったんですよ。
面白い現象やね、
はい、で、まあ、2本買えないとダメなんで、まあ、最初タイヤ .jp でこう見たら、
はい、
1本が1万なんか2、3000円ぐらいのタイヤがあってね、
まあ、約半額やない、
そうそう、
値段だけ言うたら、
そうそうそう、でね、うん、だから日本で2万4000円やから、あ、これはええなと思って、ただ、まあ、全然タイヤとか車のことについては僕分かってないんで、一回その車検に出した車屋さんに聞いてみたんですよ。どう思いますかって。そしたら、
うん、
そこの人はあんまりお勧めしませんと。というのも、うん、まあ、これ大体想像つくと思うんですけど、皆さん、ラジオ聞きの方もね、どんなタイヤか分かんないんですよ。
う
ん、そのタイヤのメーカーは分かるんですけど、
はいはいはい、
ただそのタイヤが、
うん、
何年どんな状態で置かれてたのかは分からない、
まあ、
それが怖いって言ってました。保管
状態もありあるしな、
はい、でやっぱりそうやってタイヤを車屋さんに持ってくる人もいるらしいんですけど、
うん、け
中には、うん、もう3年ぐらい経ったタイヤがあったりとか、まあ、仮に3年置いといてもちゃんと室内に保存してあったらいいけ ど、
ど
その直射日光の当たるね、高温多湿の場所に置いてたらやっぱりゴム地の劣化するじゃないですか。だからいろんなタイヤがあるんで、まあ、できたらもうちょっとちゃんとした店で買ったらどうですかっていうことを言われて、
なるほど、
ね、で値段だけで僕見てたんですけど、ちょっとそれを反省した点なんですが、まあ、なんであの近所にあのオートバックスっていう
あの
大阪本社の店があるじゃないですか。
あ、このね、大阪 の、 あの元の産経会館の
近くに、ね、そういうことあの大阪市内のね、
はい、分かる分かる、
あるんで、まあ、そこのオートバックス ックスのあの巻き落ちっていうミノーに店があるんで、まあ、そこでですね、うん、ちょっとオンラインでこうタイヤ買うとやっぱ値段が全然違うかったですね。最低でも2万円しました。
なるほど。うん、
だからまあ大体日本で5万弱ですかね。
あ、まあまあそれがまあまあ相場ということや
ろ。そういうことで、それで頼んで、うん、でそのお店にこう送ってもらうようにしたんですよ。そのタイオートバックスから僕のその車検のお店に送ってもらうようにしたんですが、でよう見たらね、うんうん、とあることに気づいたんですよ。まあ、見積もり出してもらうんですよね。そのタイヤの、あ、タイヤじゃなくて、車の車検出すときは。そしたらタイヤが、うん、まあ、何万円か買えてたんですよ。そしたら僕の買った値段と変わらんかったっていう。
う
ん、
あ、そうですか。
あ、これは失敗したなと。
なるほど。
ただもう注文した後やったし、
なるほど、
まあ、ええかなっていうことで、今回それでいろいろ勉強になりまして。
なるほど。
で、一番面白かったのが、うんうん、タイヤによって制限速度があるんですよ。
なるほど。
このタイヤやったら、うんうん、200キロまで出せますよとか、このタイヤやと240キロまで出せますよっていうのが数字がちゃんとあってね。
なるほど。
で、僕の車は一応メーターは240まであるんですよ。
なるほど。
外車なんでね。
はい、
まあ、260まである外車とかね、下手したら300近くまであるやつもあるらしいんですけど、まあ僕の車は240キロで出すときはないんですけど、一応書いてるんですよね。そしたら、今回頼んだ、確かブリヂストンのタイヤだと思うんですけど、それもちゃんとね、一応240までって書いてましたわ。
一応書いてんね。
はい、だからタイヤのそういう制限速度と、車のメーターの最高速度っていうのは、基本は、もしかしたら合致するもんなんかもしれないですね。
合致させた方がええんかも。
そういうことですね。そういうのがあるという。
なるほど。
タイヤの値段もピンキリやなという、うん、1本2万円のもあるし、うん、まあ、買うとこによっては1万2、3000円で買えるけど、高いやつは1本3、4万するやつもあるっていう。もちろんもっといい車になると、
まあそうやろね、
特にあのトラックとか多分めっちゃ高いと思う。
それはもうあれは
バス、トラックとか、うん、まあまあ、特殊車両はね、
まあね、
めちゃめちゃ高いと思う。
まあ、これもまあ変な言い方だけど、命に関わるもんやからね。
一番ね、一番重要な部分ですよね。だからそこはやっぱりケチらん方が、だからね、まあ、要は人間足元見るっていうじゃないですか。ああ、そうやね。うん、車もね、
はい、
車体が数百万、うん、もしくは何千万の車でも、うんうん、足元が2、3万やと、うん、まあ、やっぱりちょっとあっと思いますよね。
うん、
この人そんな人か言うてね。
まあね、要は昔旅館行った時にですね、
はい、
靴をまあ見られるとかね、
あ、
まあそういうあの 旅館のバンドさんがパッと見て履いてる靴でね、
はい、
だいたいまあこの人はこんなんやろ
う
なとかね、もっと昔は下手やったんか、あるいはゾリアさんが知りませんけど、うん、まあ、そういうことをよう聞いたことはあって、うん、やっぱちゃんと靴とか足元は、
う
ん、しっかりしたもんあかんということは、僕はよう父親からよう注意されてね、
うん、
一向それ聞いてなかった。ね、あの何の注意も今も言って、言ってないんですけど、
大した靴履いてないですけど、
ね、全然全然そうですよ。ただまあ今も言うたように靴も同じことであって、
はいはい、
ね、山登りするのに、それはランナーのような靴履いとったって山登れへんわね。
そうそう、
うん、だからまあ当たり前のことなんですけども、
はい、
割とやっぱりうちは車っていうのが僕の代は一切もなかった。今も僕らは車持ってないね。
免許もないですもんね。
お前の代から始まったことやから、
そうそう、
その車の常識っていうのがないもんやから、はい、ついついまあいろんなことで、まあ新しい体験ってはおもろいんやけども、
うん、
まあ人から見たらな、そんなこと知らんのかと言われるような ね、
そうですね、
車社会からほど遠かったもんね、
はい、
わしらのこの、まあ今もちろんよっちゃんも僕も免許も持ってないし、
そうそう、そうです
ね、まあ、もともと取る気もなかった。
もちろんその文雄君たちみたいに車がないと、まあ、ないないの生活があるんですけど、
うん、
僕らはあの僕は車があって、今子育てしてるんですけど、やっぱりないと不便ですね。
まあそれはまあね、
ものすごく不便でした、
うんうんうん、
だからそこら辺は車の恩恵を受けてるなという感じはしますが、まあ、ただやっぱり車検になると金がかかるということが、
まあ、
ただあの、まあ、よう言うじゃないですか、車検は日本早いっていうね、
うんうん、
大体あのなんか最初は確か3年に1回なんですよ、買った直後はね、
なるほど、
でその後からは2年に1回になる。
なるほど。
だその後僕知らないです、はい、まあ、今基本的に2年スパンで車検してるんですけど、やっぱりお金かかるんで困ることはあるんですが、
うん、
まあ、ただそういうタイヤのひび割れとかには気づけるっていう意味では、うん、やっぱりしょうがないんかなってたまに思いますね。
なるほどね。
あのよくね、なんかその政府がその何かのために金だ使わせるためとか、まあ、よう言う人もいるじゃないですか。
まあまあ、裏を見る人はね。
そうそう。確かにそれも一理あるんですけど、ただ今回に限ってはやっぱり良かったですね。
なるほど。
タイヤのひび割れを見つけれたんで。
で、大体どれかかったよ、お前、この、まあ、両方
って。高かったです。
あ、そうか。
めちゃめちゃ高いです。
でね、それおもろい話だよね。ちょっともう割り込んだような話だけ
ど
ね。
どうぞどうぞ。
わし、まあ、今度ですね、8月の中旬頃にね、
はい、
今、まあ、やってる FM センサーの番組があるやんか。
うん、
それで、
うん、
ね、全身をね、
はい、
MRI っていうんですか、
うん、
それで調べるというね、
あ、
そういう病院がこの近くにあるんですよ。
は
い、
FM 線の近く
に。まあ、この、そう、
まあ、僕らの本局。
本局、まあ、確かなんか、庄司っていう駅の駅前やったと思うんやけど、
大阪の北部。
モノレールのね、
はい、
そこにできて、うん、そこをいっぺん取材しようかいなという、これはまあ、取材先は FM 線さんが選んではるから、わしはあんまり関係ないんやけど、うん、してほしいということで、はい、で、いっぺんそれ、ママさん、やってみませんかと。足から頭の先までね、ずっとその全部その、まあ、検査して、
うん、
まあまあ、主にがんやけども、うん、結構それが分かるようになって、まあ、その、ま、前になんかちょっと静脈注射をしたりして、がんが活発化しているとこはなんかね、はい、ブドウ糖がなんかたくさん消費されるらしいね、がん細胞というのは、まあ、簡単なことしか聞いてないんやけどね、
はいはい、
でそんな注射を40分から1時間ぐらい前にしてやで、
はい、
でそれで、まあ、中入ってもうて、
はい、
で、まあ、何分間か1時間か1時間ぐらいかかるんかな、ずっと細い管みたいなとこ入らなあかんわけ、
うんうん、
俺もともとあんまり狭いとこ好きやないけども恐怖症ではないんやけどね、何回かの MRI やってるからね、てい
うかもう京都の家がな、そんなとこやった、
まあまあそうやね、京都の人はみんな恐怖症でないんか
も、いや文雄君の京都の家が
ね、まあまあうちもな、そうやったね、あ、本当は そんなんでやってね、それがね、なんぼするか言ったら、ね、15万円やて、コースが、
あ、
ね、それはまあ、
うん、
お金は、まあ、わしは取らんでも出さんでもいいんやけど、取材費出てるわけやけども、
15万ね、はい、
15万でわしは高いな言うたやんか、
うん、
ほなその病院のお医者さんがね、バモさんね、車検なんぼぐらい してますかっておっしゃったんや、わし車持ってまいれたら、こう話にならんなというのは顔してはったんやけども、ね、それは何年か1回ね、自分の体でね、でやっぱり見つかるのが怖い言う人もあるけども、こういう病気中を早いこと見つけといたら対策ができると、
あ、まあ、そう、
ね、
ほんまそう
やと思う。それ15万でね、うちも実際そのちょっと15万中がネックになってね、あんまりその機械が稼働してないとそれも正直言ってはるわけね、まあ、それもあって、まあ、僕が、まあ、まあ、やればですね、どんなんかいうことも、まあ、多少 PR になるという狙いもあるんかもわからん。うん、その辺はわしは知らんねんけども、要はそこで車検という言葉が出てきてね、お前のその今言うた車と、まあ、比べて車検でも、普通は、まあ、15万というような値段でできないんですよと、まあ、普通の車やったら
ですね。そうですね。う
ん、だから、そやから、その自分の体の頭からね、先の足の先まで、頭の脳髄の中から全部が、まあ、まあ、断層撮影でできてくるような、こういう検査というのはね、やっぱりこれは受けるべきですとおっしゃって、
はい、
まあ、もともと僕はその15万負担せえへん、ただその中に寝てる、寝てながら取材して
る。まあ、その代わりにラジオで話せと。
うん、そういうことや、そういうことや。うん、まあ、それの、まあ、もちろんレポーターやから、その役割はせなあかんねんやけど、まあ、僕は受けるつもりしてるんやけど、
うん、
ただ僕としては、まあ、持病が2つあって、一つはまあ甲状腺がですね、
はい、
まあ、何面でも言ってますけど良性やけど腫れてるということと、
はいはい、
あ、心臓の大動脈弁が狭窄してるっていうことと、まあ多少高血圧気味やち
ゅうのがあって
、3つやね、でそれをまあ主治医に相談してからね、
はい、
まあ、受けるとは言うてるんやけど、まあ、受けてみようと僕は思ってるんやけども、うん、これからまあその、まあ、2人の主治医に相談せないかんねんけども、
2人もいいの主治医、
うん、だから甲状腺の方はまあ大体1年に2回ぐらい、はい、見て持てるんですよね、
あ、
でまあ心臓の方はまあ2回1ヶ月に1回ぐらい見てもらってるんやけども、
うんうん、
まあ、その人たちにやっぱりそれは受け取ってほしかったって言われるといかんのでやな、相談してから相談、まあ、やると言うてる、うん、まあ、大体まあ OK やろうと思うから受けるつもりしてるんやけど、
ね、う
ん、まあ、
逆に言うたらその2人の
主人の話がおもろかって、
うん、2人の主治医も やりなさいっていう可能性高いですよね、
多分僕もそう思うんですけどね、ただまあ、はい、なんかやっぱりいろんなことが考えられるのでですね、ちょっとそれやめといてくれと言われたらもうやめなしゃあないし、
うん、
それおじゃんになるんですけども、まあええチャンスやから、まあ、この心臓 この、ね、病気が見つかったというのも長男の大輔がある病院の PR 映画を撮るときに直前になってその俳優さんが休まるようになって僕に頼んできてやね、それでこの心臓の病気が見つかってね、
うん、
まあまあ言うてみたら見つかったからどういうこと、まあまあやっぱりそ それから治療してるので、
うん、
それ以上進んでないし、高血圧というのもやっぱりはっきりそこで分かってですね、うん、それからまあ、まあ、減塩食なんかを励んでんねやけど、うん、まあ、車検も読んだもんやわな、そういう意味で言うたらね、いろんな見つかってきてね。
人間も車も一緒なんですよ、
まあ、機械やからね。
よう言いますけど、うん、だから、
うん、
まあ、2年に1回っていうちょっとスパンは僕はどうか分からないですけど、
うん、
車検はやっぱないとダメですね。
まあそらそうやね。
まあ2年に1回けど、まあ、
うん、いや、やっぱりもう車内ちゃうか。
車内、
うん、
これもう車内、まあ、
家族が乗るわ。
車内、
特に子供は乗るわな。
いや、それでやっぱり周りにもね、
迷惑受ける、
かける、かけるっていうので、うん、まあ必要、うん、っていうか あの、まあ、その場所によると思うんですよ。日本はもうね、まあ、皆さん、今夏じゃないですか。もう暑いでしょ。で、冬寒いでしょ。で、高温多湿でしょ。やっぱね、いろいろね、車とか機械にとってはね、
は
い、そんなええ環境じゃないんですよ。
まあ、そらそうやな、
島国だからこそ、うん、車検は必要ですよ。値段はちょっと高いですよ、うんうん、ちょっと高い、ちょっともうちょい安してほしいなと思うんですけどね、まあその代理店にもよりますけどね、
うん、そらせ
ガソリンスタンドでやったらちょっと安いとかね、そういうなんかね、ちょっと高い代理店でやったら、
まあ、まあそれはそれなりにあんやろ、
あ、 ありますね、まあ、いやそれはもちろんええとこでやったらね、うん、ちゃんと見てくれますよ、うん、車内清掃とかいろいろやってくれますけどね、うんうん、まあまあそんな、ね、
いやまあそんな車検の話に僕のその健康のことも含めてね、
う
ん、
そうです、
まあその15万円でそういうコースがあるんじゃないことも初めて知ったし、はいはい、MRI がもうずっと行けるのがね、うん、関西でほとんどの病院にないとかね、全身ができるのはですよ、特にがんの発見ということ、
まあなんかそれあれやな、うん、全身で多分いろいろ立体写真みたいなできんやろ、うん、
断層写真、
あ、じゃあそれぜひ欲しいな、
まあ、それはくれると思う、
うん、なんかこの
CD に、うん、焼いてくれるんや
ろ、天井になんかちょっと貼っとこうか、これね、タブジャブルさんのこ の、 ああの東海道線の新幹線の
なるほどなるほど
この なんとかグラフと一緒に
なるほどな、
まあ、貼っとこ貼っとこ、
まあその話ちょっとついでに載ったんやけどね、
あと文雄君選挙行きましたか、
あもちろん行ったよ、
あそうですか、うん、僕も、まあ、あの
だからもう期日前や俺はないつも
私も忙しから7月の2日の土曜日にあの選挙行きまして、
そうかそうか、
で毎回忘れるんですけど、毎回忘れるんです、
何忘れん
の、あのね、選挙 の、 その投票券もらったら、ええ、その期日前投票する人はなんか裏になんか理由と名前書けっていう、ま
あ、以前はなかったんけどね、あれ、
あそうなんですか、
以前はなかった、
でそれをね、うん、あの毎回僕忘れるんですよ、で今回もやっぱり忘れて、いつもやったらあ書きます書きますって言って書くんですけど、うん、今回僕あの3歳のユイを、娘のユイをこう片手にね、
あれ入れた会場や、
行きます行きます、
そうか、
片手に担いで書いたんで、うんうん、やっぱ片手ではね書きにくいです、あれはもう、
ま
あ、
書いてもたよってお前、
いやいやだって自分でサインせなあかんからな、
サインはなしてもな、は
い、うんうん、あれはちょっとなんか考えなあかんな、
うん、まあな、それはまあまあ考えなあかんかもわからんけど、
特にああいうその、まあ、子連れとかな、
あそうやね、
ああいう人はあれじゃ選挙行かない
ですよね、ただね、ほんまあれ、はい、あの期日前投票で僕2回ぐらい体験してんけども、ごっつ喧嘩してる人がねな、ここでねもう、
いや俺みたいな人、
いやお前あの内容は僕なんで喧嘩してんのしちゃうんけどね、うん、もう中におっさんにつかみ合いになるぐらいもう来るかいと、わざわざ来たのにこんなことでなやとか言ってね、
だから有権者とその管理事務所の人が喧嘩してる
んですよ、ね、あそうそう、その管理事務所は別にどうこうないんやけど、その人当たるとこがないからね、有権者の人がまあ不愉快なことがあったのかお前に言うたらそういうなんでこんなことかなあかんねえとかね、
そうですよ、
まあそういうことがまあ気の短い人もおるからな、まあそこまで怒らん、まあいっぺんおばあちゃんがすっごい剣うまく怒ってヒステリーみたいな、まあ非常に失礼な言い方がそんなんでですね、もう眺めるためにちょっと上の方の人が来てまあまあまあ言うて別室に案内して、ね、そこで話聞くようなことを目撃したことがあるよね、うんうん、まあ、それとあの期日前投票おもろいのは記者の人がよく来てることやな、どなたに書かれたんですけど、僕はまだ
来てました、
取材されたことないん
ですけど、今 A 新聞が来てました、
あそうですか、あの、まあ、そんなんもやっぱり熱心に仕事してる人があるんやなと思
って、ね、あの草厚い時にね、
大変
新聞記者大変やな思いました、
いやいやもう、まあ、新聞記者の方また頑張っていただいた、う
ん、でそのね、同じ僕7月2日の土曜日に選挙行ったんですけど、その後にですね、まあ、その前か、うん、その前にですね、うん、この本局から目と鼻の先にあるあの、うん、北大阪急行の千里中央駅、あそこでですね、うん、なんと北急七夕号に七夕列車に出会いまして、その動画をちょっと撮ってですね、うん、もうちょっとしたら、まあ、もしかしたらこのラジオ更新してる時にすでに YouTube の方にアップしてるかもしれないですけど、
2回目のあれ試みでね、非常になんか好評やよあれ、
あそうですか、
北急の行事として、
まあ、僕前回の1回目は、うん、あの取材してないんですけど、今回はですね、その7月2日 の、うん、その現場にいたね、うん、その鉄道マニアの男の子の小学校 2,3 年ぐらいの男の子のお母さんにちょっと聞いた聞いたんですけど、そのお母さん曰く、まあ、今回は午前11時から午後の3時まで、
そうやったね、
4時間千里中央駅 の、
ホームな、
そうあの1号線に、うん、この例の七夕列車が、うん、これ重量編成なんですけど、うん、ずっと置いて、
もう定着してるのは日本しかホームないの
な、そうそう、で、うん、もうだから2号線ばっかりなんですよ、出るの、ね、出るのも止まるのも全部2号線なんですけど、でこの1号線の七夕列車の中で、いろんなイベントをやってたんですよね、
各車両によって違った
ら、大阪モノレールも来てましたし、 あともうちょっとで、まあ、できるんかな、うん、あっちの、 あの箕面の方まで伸びる、あそう、えあの
延伸、
延伸線っていう名前になってましたけど、まあ、その
鉄道用語やね、
そうそう、その千里中央駅から、うん、 新美濃駅か、はい、まあ、間にもう一個なんか千葉駅かな、
あるある、
新千葉駅かな、
あれ近いかなんかやな、
できるらしいんですけど、うんうん、まあ、その間のどういうとこ通るかとか、うん、駅がどんな感じでできるかっていうのの紹介ムービーも公開してまして、
工事中もあったんちゃうか、僕見てないか分からんけどね、穴掘ってるところ、今トンネル掘ってる最中やからね。
あ、そうですか。
千日王駅
から。あ、そうです、僕ちょそこまで細かく見てないんですけど、その3分ぐらいのショートムービーを車内で公開したりとか、
ね、
その列車の中で、うん、列車の車内の中でいろいろ面白いイベントしてたんですけど、そのお母さん曰く、うんうん、1回目はだから去年ですよね、
去年
1回目は、うん、実際にこの電車が江坂まで走ったんですって。
あ、このままの状態で、
そう、この日にね、この日っていうか、そのいわゆるその展示してる日に、ただ今回は、うん、なんかこのまま車庫に入るみたいですって言ってちょっと残念があってました。
あ、なるほど、
まあ、ただね、うん、実は私昨日、うん、昨日です7月の6日なんですけど、にこの七夕列車に実際乗りました、うん、その営業してる列車、
営業の方のね、
だから僕がこの2日に見た列車もちゃんと、まあ、営業で走ってると、
まあ、そらせや、
ただね期間限定らしいんで、うん、これいつまで走るのかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、乗りたい人は急いだ方がいいんじゃないかな、
ね、ただまあ天井に笹があるとかいう状態ではないわな、中の多分ね、あれ中の展示物はのけて車体だけ走ってるんちゃうとか、
あ、それ文雄君な今何話してるかっていうと、僕の動画見て話してるんですよね、
うん、
そう、これそれ7月2日の時は、うん、まあ、まだ走らないんで、うん、電車の中でいろいろ飾り付けしてたんですけど、うん、
それは初回みたいな、初回は、ね、
うん、で僕が実際にお金払って電車乗った時は、うん、なんかほんま普通のポールスター2でしたね、うん、でちょっとね、その表面になんか竹の模様、うん、電車の表面ね、笹というか竹ですね、
そう、
竹の、
う
ん、まあ、多分あれ千里の竹林となんかかけてるかもしれないですけど、あ、まあ、それと七夕 と直接関係あるかどうか分からないですけど、うん、まあ、その竹の模様がこう描かれてたりとかしてたんですけど、うん、まあ、全体的に見てあんまりその七夕列車という感じはしなかったですね。ヘッドマークに七夕のなんか書いてるのかな、列車、あと吊り革 の広告の部分に七夕列車っていうなんか特別な、うん、あのプリントしてたような気がしますけど、ちょっと地味やなという感じがしましたね。
なるほどね。まあ、七夕祭りも今非常に盛んになってきてるけども、うん、まあ、あの誕生日も盛んになってきてる、ああいう行事がね、
あ、
まあ、それ2つ僕強引に重ね合わせてますけども、うん、僕の子供の時あんな2つもなかった、全然、ホタルガイチもなかったしね、ホタルなんかかからんでもそこらいっぱいおったからね、一つあるんやけどね、誕生日は正月1日に決まってました、うん、みんな国民一斉に正月の1日で年を取ったわけだからな、
うん、
で七夕いうのも別にあえて線の上にもそのまま見えてたり
とか、まあ、70年前の話だ
からな、まあ、かなりやっぱりいろんなことが変わってきて
そうです、ね、
まあ、面白いですね、はい、今非常にそれ盛んでその3つはね、
はい、でまたこれ場所変わりましてですね、ちょっと京都に行く用事がございまして、あ、
よかったですね、
うん、7月4日の月曜日に、まあ、京都
しばらく行ってません、
ね、はい、ちょっと 夜やったんですけど、
よかったよかった、
行ってきまして、
火事は大丈夫やったか、
はい、あのね、火事はねこの次の日やったみたいですね、
だからまあ、見に取ったわな、
というか、あの、うん、7月5日が良かったなと思いましたね、そのポント町がかなり燃えたらしいんですけど、まあ、そこには幸いというか、アンラッキーか分からないですけど、うん、出会うことができないで、まあ、なんで京都に行ったかというと、うん、ちょっと鞍馬温泉に行こうかという話があってね、
鞍馬、
鞍馬ですよ、
そう、
あの酒奥のね、
知ってる知ってる、
で車で行ったんですけど、うん、なんとですね、うん、9時まで、
はい、
夜の9時までということで、着いたんがね夜の8時45分 で、まあ、行けなかったんですよね、ただせっかく京都まで来たっていうことで、うん、まあ、市内のちょっとスーパー銭湯行こうかっていうことで、まあ、とあるところに行ったんですが、なんとそこはですね、うん、臨時休業で、温泉ってようメンテナンスするじゃないですか、
まあ、さ、銭湯ね、
そこにね偶然この7月4日が引っかかってたっていうことで、はいはい、結局、うん、この大阪戻ってきて、大阪の北摂の古屋に行ったっていうね、まあ、そういうオチがございまして、わざわざあの桃山台から4時間かけて往復して、でまた桃山台の近くの古屋に入ったっていうことがございましたが、まあ、僕が言いたいのは、うん、京都は大阪より暑かったっていう、うん、
まあ、
独特の雰囲気がありました。ほんまに暑かったです、
ね、あれ不思議なところですね、京都っていうのはね、はいはい、なるほど、そんなことがありました
か、
ま
あ、あとは、はい、あの今度スイスに、うん、ちょっと冒頭にも話しました、16日から行きますんで、うんうん、まあ、その準備をいろいろ忙しい、
ね、
駆け回ってるんですけど、うんうん、あの向こうで僕、まあ、2ヶ月近く滞在するんで、うんうん、鉄道の年間パスっていうのがあるんです、うん、半額パスっていうのがね、
そんなこと言うとったな、
そうそう、国鉄の方とあとユングフラウ鉄道、うんうん、まあ、両方買わんとダメなんですけど、うんうん、国鉄の方にあの写真が載るんですよね、うんうん、僕の顔写真がね、ちゃんとこいつが持ち主って分かるように、
あの定期みたいなもんに、
そういうことです、 そ、 で、その写真を、うん、まあ、スイス持っていかなあかんからっていうので、うんうん、あの 今最近写真屋さんって照明写真撮ったら CDR とか、うん、昔はフロッピーやったんですけど、うん、こうなんか記録してくるじゃないですか。
フロッピーがあったな、
そうそうそう。で、うん、そのフロッピーとか CDR 持っていったら、
うんうん、
その別に撮影なしに焼き増ししてくれるっていう、プリントアウトしてくれるっていう制度があってね。まあうん、で、僕持ってい ったんですよ、
はいはい。
で、向こうでやってもらったら、
はいはい、
なんと出てきたのはユイの写真でした。
ああ、まあ CD はそういうとこあんねやな。
バンバ様って書いてたんで、多分俺やなと思って、自宅から持ってい ったら、
はい、
ユイの写真がね、10枚ぐらいバーって出てきて、わあ、これはどうしようと思ったけど、
はい、
ただ、ね、専門プリントしてもらもうたんで、
ね、
あの金払わんっていうのもいけなかったんで、うんまあ、とりあえずあの使いどころのないユイの写真10枚ぐらい、
なるほど、持ってるわけね。
どう何に使おうかな。
なるほど。
まだ1歳ぐらいの時の写真ですからね。
まあフィルムはやっぱりその点良かったな。結論としては。
フィルムの根がやったら分かった。っていうか、うん、自分でちゃんと買いときゃよかったんですよね。
まあ、それは
CD の方にね。
もう CD は気付けなか。
はい。いや気付けなかった。それはもうい
や俺に言うてん、自分に言うてん。
いやだからちゃんと買いたいんですよ。皆さん CD に買いといたらいいんですけどね。
そういうことです。
はいはい。はい以上をもちまして我々の一週間の動きは終了いたします。あ、セミが鳴き出しましたね。
はい。
これは何ゼミでしょうか。
これちょっとクマゼミやないね。油ゼミ
ちゃうかな。油かもしれないですね、
うんうん
う
ん。
というわけでこの後はよっちゃんのお料理コーナーで、
はい
鶏の照り焼きでございます。お楽しみください。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、行きましょう。今日はまあ真っ白の、お皿の中に。これはすごいですね。もう見ているだけでよだれが出てきそうなような感じの、こっち多分鶏肉やと思うんですけども、うん、のなんか燻製のように見えますね。一見ね、
はい
非常にいい色とそして香りとそのテカリがですね、何、うん、とも言えん魅力でございます。
はい。
はい今日は JOBBB のですね、442回目ということでございまして、はい人気のコーナーよっちゃんのお料理コーナーでございますが。今日のタイトルは、まあ、まもなくいただきますけども、最初に申し上げておきましょう。鶏の照り焼きでございます。
はい、
確かに照り焼きという言葉がね、ぴったりで、テカテカ光っておりますね。
ね
大変なもんでございますが。はい、さあ、これに、食べ方として面白いのは、その鶏の照り焼きの乗った真っ白の魚あ皿の、左横に、なんかこう、またこれも、ガラスの食器に持ったですね、もうほんとピカピカの、野菜というんかがあるわけですよね、
はい
一つが一番左端にあるのがこれシソの葉っぱですよね。
そうそう 青シソね。
ねえ綺麗ですね。大葉っていうんですか、はい、あのシソの葉っぱがありまして
今が旬で、
あ今旬かね、はい、そうです。それとその、照り焼きと大葉の間にあるのがこれまた緑、まあもう黄緑というかもう本当すごい綺麗な、これはレタスですよね。
あこれはレタスです。
ねレタスをこう外してきたやつっていうんですか、はいはい、ちょうどなんかちょっと小さい皿みたいな感じのポコッとした感じのレタスがまあたくさん重ねてあります、うんうんはい、ということはこの今日の鶏の照り焼きとはまあこれもまま食べても美味しいんでしょうけども、こうやって見ておりますとどうやらこのまあ言うてみたら中国風中が韓国風中ですか、なんかもの
を包
んでね、
うんうん、
いや中国もこういう食べ方ありますね、
うん
まあ、割と日本にはこういう野菜で包むという食べ方は少ないですよね、不思議ですよね、
うんうん
多分それをまあよっちゃんは主張しているんやと思いますがとりあえず、どうしましょう、最初これだけいただきましょうか、
も
う
どちらでも
ね、いっぺんちょっとこれだけやってみましょうか、
はい、
包まんとね、
はい、
はい、それじゃあ手で触りたいんですけど手もなんですので、はいお箸を持ちまして、
はい、
ちょっと小さめのやつをいただいて、はい、はい、うわー、まあそうですね、はい、これ本当にピカピカしてますね。でまたこの焦げ具合がちょっといきます。この焦げたやついこうかね。
大きな。
美味しそうですね。このまたそれと、
はい
うん、あちょっと大きなのに変わりましたけど、
いい、はい、
皮がね、
皮がね、
うん、これやっぱり
嫌いな人もいますが、
いやーやっぱりこの、
ね、私は好きです。
ねこの焼き鳥でもそうですが、皮が一番うまいという人もやはりますもんね。僕も皮は好きな方です。魚も鶏も皮は好きですが、はい、それじゃあその
何を振ってるんですかさっきから。
いやいやこうタレが下へ落ちるといかんなと思いまして。
全然タレ落ちてへんでしょ。
そうちょこっとねやっぱりね。
ちょこっと落ちてる。
うん、うん、そうですよ。はい、それいただきます。
はい。
うん。なんと。
なんと。
もう本当に。これいいですね。もうこの皮のパリパリした感じと、この身のムチムチ、なんかプリプリというんですか、この食感が、そしてまたこの鶏の脂のこの気持ちのいい香ばしい香りというんですかね。うん、これはもう、いやこれはうまいですね。もうおやつにでもいいようなもんで、これ飯のおかずというよりもこのまま食べても美味しいという感じがします、
うん、
はい、
うん、
で 今半分そのね、
はい、
食べたんで、これを一つこのしそで巻いてみますかね。
あ、しそだけでね。
しそだけでまずね。
はい、
はい。はい。今その上に、うわー、この感じやるしね、しその緑とこの、うん、照り焼きのこのピンクっていうんですか、ちょっと赤っぽいっていうんですか、それとこの本当に光り輝いたこの、皮がマッチしております。熱いですねまだね。それじゃあまああんまりくるっと巻くこともできませんので、これぐらい巻いたやつをですね、はい、ちょっと口の中に入れてみます。
はい。
うん、何それだ、何それだ。ふにゃふにゃふにゃ、うまい。なし。
ふにゃふにゃ。
うん。もうね、ふにゃふにゃふにゃと。猫が美味しいもの食べると、こんな声出しちゃうんですよね。
あ、そう。
猫ってね、何匹も凍ってるでしょ。
うん。
ほと、人、まあ一つずつやったとしても、
うん、
隠のものが気になってね、威嚇しながら美味しいもの食べるんですよね。ふにゃふにゃふにゃふにゃ。しかし、今僕は誰も取られるものは隣におらんのですけども、そういう気分になるぐらい美味しい照り焼きです。はい。それや、今度はせっかくですので、このレタスと照り焼きいきましょう、
はい。
これはレタスだけでもいいんですか？どういうデザインですか？
レタスの中に、いや、私はもうレタスの中に大葉を入れて、
うん、なるほど。
で、その中に鶏肉を。うん、
なるほど。ダブルでいったわけですね。
ダブル。
うん、
はい。
まあまあ、一回。シングルで行きましたんで、僕は大葉抜いてですね、レタスだけでいってみましょうね。
はい、
どの辺にしましょう、うん、これにしようか。
はい。
はい。じゃあこれをレタスの中にポンと放り込みます。うわっ。まあ、なんとも言うか、おお、ちょっとこうね、赤ちゃんのおくるみたいな感じでこう、縛りまして、こんなんですね。おじゃあ行きます。
はい。
これがうまいわ。うん、なんか、
はい、
感じとすれば、
うん、
大葉も美味しいけども、
うんうん、
レタスの方が、
はい、
やっぱり鶏の照り焼きの味が引き立ちますね。
ああ、そう、うん、なるほど。
ちょっとね、
大葉が勝つんや。
勝ちますね。
あ、
これ半分ぐらいでかもからね。
あ、そうか。
そういう意味では、
うん、
レタスと大葉を、
うん、
ダブルにした方がいいかもわかりません。
そういう意味。
いってみましょうね、これ、
はい、
どうなるのかね。あ、レタスのまたこの触覚がまたぬるぬるのこの照り焼きとぴったり合います。これちょっと残しとかなかね、わしばかり食べたら。
いやいや、
はい、
鶏の嫌いな番ちゃんが、
うん、
だからどう食べます。
こういう鶏やったらね、
はあ、
何でもいただきますよ。
焼き鳥やな。
うんうんうん、焼き鳥かもしれません ね。焼き鳥も僕やっぱりあのモス系はねちょっと弱いんですよ、うん、これ
何、モスク？
モツ系のもんは。
モツ、ああ、モツ、
うんうんうん、
はい。
こういう普通の焼き鳥やと、
まあ、
特にこの。
私もモツは弱いですよ。
そうですか。あれ、まあ、ものすごくうまいらしいですね。
美味しいですけどね。
ね、はい。
はい、
じゃあ、これ2つを重ねてですね、はい、いきます。
うわ。
うん。うん。ほら、やっぱり、よっちゃんが設計したように、
はい、
2つ、2枚重ねた方が一番うまいわ。
あ、うん、やっぱり、
うん。
はい。
ちょっと、俺だけは、ちょっと、
なるほど、
うん、あの、気にする人、ちょっと苦味もあるし、おばの中にはね、
うん
うん。これがこのレタスと、うまいことマッチしてですね、
うん、
レタスのシャッキリ感と、大葉の香りと、
うん、
そしてこの、まあ、照り焼きの、なんともエネルギッシュなっていうんですか、
うん
う
ん、
もうすぐにエネルギーに変わるようなね、
うん
う
ん、
ちょっともう食べた途端に汗が出てくるような、
うん、
迫力のあるこの栄養素が、うまいことマッチしましてね、
はい、
皆さんちょっと元気のない人とかね、これを食べてもらったらいいんじゃないかと思いますね。うん、
はい、
ね。ちょっと今ね、ちょっと一部置きましてから。
はい。
はい。それでは次にこの、鶏の照り焼きの、
はい、
材料、作り方をお願いします。
はい。これはですね、
うん、
まあ、大体3人分ぐらいですね。
今のんでね。
はい。
はい、わかりました。
鶏もも肉の、
うん、
スライス。
で、
うん、鶏のもも肉の大きい1枚ですね、
うんうん、
1枚肉を買ってきて、
はいはい、
スライスってわかる？そぎ切り、
うんうん、なんとかなし、うん、
大きくですよ、
うんうん、
そぎ切りしてもいいし、
うんうん、
私はあのスライスしたやつを買ってきたんですけども、
うん、あ、もう初めからスライスして、はい、作ってるわけですね、
結構ね、なんかスライスするとね 細切れのやつができるんでもったいないんで、
なるほど、
下手なんですね。
あ、やっぱりそのプロの方にやってもらった方がいいということですね。
スライスしたものを 250g、
はい、柏さんで買うてきた、
はい、そうです、はい、それから、長ネギですが、うん、10cm、
長ネギがいるんですか、
はい、長ネギがいるんですよ、はい、結構臭みを抜くという目的でよく長ネギに使うんですけども、
なるほど、
それを、はい、10cm、
下ごしらえの段階ですね、はい、
そ
うそう、はい、
それから生姜、
はい、
これも 10g、
これ生姜が効いてるんでしょうね、
生姜 10g ですね、はい、うんうん、で、混合調味料ですが、うんうん、砂糖 20g、
はい、
醤油大さじ1杯、
はい、
酒も大さじ1杯、
はい、
から、これが大事な甜麺醤、
あ、なるほど、
小さじ1杯、
あ、これね、
大事ですね、
うん、まあ、すごいこれ調味料みたいですね、
はい、はい、からごま油小さじ1杯、
うん、はい、
で塩小さじ1/4杯、
うん、
はい、で辛いのがお好きな方はここへ、豆板醤入れたりとか、
そうですね、
コチュジャン入れたりとか、
はい、
はい、してもいいと思う、唐辛子入れる、
唐辛子なんか入れられてもいい、はい、一味入れてもいいかもしれませんね、はい、そうですね、
これが、混合調味料、
はい、
であと、レタスと大葉は適量です、
うん、なるほど、
はい、こんだけです、
こんだけですか、
はい、で単に、うん、漬け汁、今言った混合調味料の漬け汁なんですけども、うんうんうんうん、まず作り方ですが、
うん、
漬け汁を作ります、
漬け汁がまず必要なことですね、
はい、そうですね、はい、でその漬け汁の中に、うん、潰した長ネギ、包丁のね腹のところでピュッと上から長ネギを潰すんです、
潰すっていうの
は、ね、まあできるだけ表面積を増やすという目的で、
あ、なるほど、
潰す、
あ、まな板と、
そうそうそう、
包丁の、側面のところに挟んで、はい、上から力をかけるわけです
よ、
そんなことするんですか、
はいはいはい、で生姜も同じようにガー押しまして
で、ね、
できるだけ力を加えて、いや、これは中華料理でよくやることですけども、
なんかちょっと洗濯板で洗濯してるみたいな感じですね、なるほどなるほど、
はい、で、それで全体に混合調味料ができました、
はい、
でそこへですね、うん、鶏の、もも肉のスライス、
うん、
これを入れる、
そこに
つける、漬け汁の中に、
漬け汁の中にどんどんつけていくわけ、
はい、入れるんですけど
ね、なるほど、はい、
はい、うん、で、保存容器の中に入れて一晩、
うんうん、あ、バットかなんかですね、はい、保存容器っていうの
は何でもいいんですけども、あ、まあ、一応蓋付きの、
あ、なんか、
はい、保存容器に入れて、
なるほど、
冷蔵庫に一晩、
なるほど、
入れます、
一晩入れる、
はい、
これは、まあ、普通の冷蔵庫ですね、
普通の
野菜というよりも普通の冷蔵庫ですね、
はい、はいはいはい、うん、別に一晩以上でも構いませんけども、しっかりこう中の方まで味がつきますので、より美味しく、
うん、そうでしょうね、
結構鶏肉って、
うんうんうん、
調味料で、
うん、
味がうん、ごまかせるって言い方は悪いんですが、
まあまあ、焼き鳥もそういうとこありますもんね、
そうですね、はい、
やっぱそしてまた、これ多分いい鳥やと思いますけど、多少鳥が悪くても、
あ、ね、
まあ、その調味料で食べられるっていうことはありますよね、
そうですね、
はい、
はい、でそれをですね、うん、一晩つけましたら、
はい、上からなんか押さえたりせ
ず、何もせずで途中でですね、ちょっとこう返す、
あ、なるほど、
そんなにたっぷりのつけ汁じゃないですから、
なるほど、
ちょっとこうつけ汁から表出る場合もあるので、
なるほど、
ひっくり返して
途中でですね、まあ、揺すってもいいしね、
まあ、
揺
すらんでもいいですけど、
あ、はいはい、
適当に裏返すようにして、
はいはい、
うんうん、十分に浸かるようにしましてですね、
はい、
で、一晩立ちましたら、
はい、
今度は魚焼き器、
うん、
ロースター、
はいはいはい
はい、それで焼きます、
あ、これ魚焼き器で焼いたんですか、
そうなんですよ、
あ、それでこんないい焦げ目が出てるんですかね、
はい、フライパンで直火で焼くと焦げる恐れがありますね、
まあ、焦げるっていうのは美味しくない焦げ方をする、
そうですね、
この場合はね、そうそうそうそう、結構皮が美味しいんですよ、うんうん、ちょっとまあ焦げついてるかいなというところもありますが
皮だけがね、
うんうん、はい、まあ、結構これいけます、
はい、で、とにかく網で焼くということが、うん、まあ一番魚でも網で焼くのが一番美味しいんですけども、
は
い、
それはまあ基本的に生で食べるか焼くかですよ ね、
すね、
肉というのはね、
はい、はい、で、まあ、この焼肉の、
うん、
この焼肉を焼く時の道具も持ってはるお家も多いので、
うんうん、もなんか遠赤外線
の出るやつ
というか、はい、大きい、かなり堂々としたものがあります、
あれをやっぱり焼いてもいいです、
うまいですね、あれで焼くと焼肉はね、はいはいはい、あれでもいいけども、
はい、
まあ、家もあるし、
魚焼きグリルを使いました、
うん、はい、わかりました、ある方でやってください、
はい、で、あと食べる時に、
うん、
レタスと、あ、それからそれでね、
うん、
まあ、うちの魚焼き器ですけども、
うんうん、
大体8分ぐらい、
なるほど、
ただし、うん、うちの魚焼き器は上下左右火がこ 構当たってますので、
そんな当たってます
か、はい、その家によって、
まあ、違いますかね、
はい、違いますので、
ガスコンの製造もあるやろ
う
し、
はいはい、うちは一応そういうタイプですので、8分間で
やってます、はい、8分間、はい、はい、
で、出来上がったら、うん、はい、レタスとか大葉で包んで食べてください。
あ、なるほど、はい、包み食べて、はい、ちょっとこの、そういう意味では、まあ、全然違うっちゃ違うけど、似てるという意味では、北京ダックなんかの食べ方がね、
あ、そう
で、味もちょっとなんとなく、
ね、似てますよね、
うん、やっぱこれがあれですか、その調味料が、やっぱ同じの
北京ダック作ったことない
から、まあ、そうですね、はい、あれも美味しいもんですね、
美味しいですけどね、はい、
まあ、そこまではもちろん鶏ですから、いきませんけども、それよりも、まあ、逆に言うと、ちょっと庶民的なね、うん、いい味が出てるという意味では北京ダックに対抗できるかも分かりませんね。
で、
うん、はい、どうぞ、
はい、ほんでホットドッグなんかに、うん、はい、挟んで、まあ、ホットドッグの内側になんかいろいろね、うん、バターつけたり、
はいはい、
マヨネーズつけたりとか好きな
やつ、ね、やりましたよね、はい、長軸の間に挟んでてね、敷島さんから出てるやつ、はい、真ん中パッと開いて、はい、そこにあれはローストした肉を挟んだんですよね。まあ酢のもんをちょっと入れたりして、
う
ん、あ、非常に
美味
し
かった。酢のもん入れてね。
美味しかった、はい。これも酢のもんと合うと思いますよ。
は
い、
ああ、
うんうん。これまあちょっとパンに挟むっていうのは非常に面白い
形ですね。ですね、う
ん。簡単できて、はい、お子さんも喜ぶやるし、うんうん。なるほど、そういう食べ方も考えられるということです。
はい、そうですね。
はい、わかりました。
はい、で、はい。
あ、こんだけ
終わりです。
そうでっか。はい、まあ、下ごしらえに結構時間がかかってるという。
まあ、大した時間かかってるけど、
はい。それで調味料の混合とかそういうところで。
あ、そうだね、
うん。やっぱりそういうように、まあ、目立たんところに時間かけておくもんというのは、まあ、こういうの美味しいものができる人とのことかもわかりませんよね、うんうんうん。本当にね、味がいいですよね。うん、あ、これ、ちょっと、鶏やね、これはどう見ても。油も油が出とるしね。高いでしょ、この鶏。多分そうやと思います。まあ、もちろんね。
普通よりちょっとだけ高い、ね。
そうですか。ブロイラーでもいいと思うし。はいはい、
ブロイラーですよ、もちろん。
うん、まあ、ブロイラーですか。これは、はい、なんとか大和地鶏とかそういうタイプのものではないです、ね。
あ、そうです。あ、そうです。
薩摩地鶏。あんなちょっとブロイラーよりはちょっとええもんちゃいますか。
いや、だから自然のもんちゃうよ。
うん、まあ、もちろんそれはそうや、はい。自然のもんではないけど、それ、肉を食べるというね、はいはい、まあ、卵の後での肉やないやつですよね。あ、
背景ではない、
ね。うん、多分これは、ね、これはちょっと普通の背景とはここまで味出へんと思います。まあ、たまに、というか、一人の言い方やけど、うちもたまですけども、こういうようなちょっとええやつをね、
はい、
こってりと照り焼きをしますとですね、はい、これまあ元気の源ですので、
はい、
前ですね、
はい。
はい。もうちょっと、
はい。
もうこれはね、あとちょっと残ったのがありますので、もっぺん食べてしま
います。これ冷めてもね、多分美味しい。
そうそう、
はい。
冷めても全然大丈夫やし、ね、だからね、ちょっといわゆるその先ほど僕は燻製言うたでしょ、うん、そういうようなタイプでね、手で持って食べてもね、
ああ
結構こうなんかいけるような感じがします。ああ、まあ、はい、もちろん後である
から油がね、
うんうん、
はい、
油がいいけどね、うん、
あれさっき天混合調味料途中までしか言ってなかったわ。
ほんまかいな。
甜麺醤までしか。
見てや。
ごめん。すいません。
そんなわしも分からへんから。
混合調味料ですが。
もっぺんバックです。プレイバック。はい。
混合調味料ですが、うん、砂糖 20g、醤油大さじ1杯、
はい、
酒大さじ1杯、
うん、
甜麺醤小さじ1杯、
はい、
で、ごま油小さじ1杯、塩小さじ4分の1杯です。
これ聞いてなかったですね。なんかちょっと僕も分かってない。
ごめん、
もうすーっと僕聞き流してましたから、はい、まさか
なんか甜麺醤でストップしてしまった。
あ、そこで僕がまあ甜麺醤の話に引っ張ったのかも分かりませんね。
そうそうそうそう、
分かりました、分かりました、まあ、はい、まあ、こんなんは何回言うてもいいんです、
はい、
何回言うてもラジオはね、何回も言うことが大事なんですよね。
いや、
だから何回言うてもいいんですけども、これでまた皆さん確認が、だから
ごま油入れてるために、うんうん、結構照りが出てますでしょ、
うん、
でもなんかみりん入れてるみたいな感じがしますね。
うん、僕みりんが入ってへんのがね、
使ってるんかと思うんですね。
なんでみりんが入ってないかいなと思ったんですよ、
ね。
うん、
はい、
これはまあ面白いもんやし、はい、まあ多分子供さんがこれものすごく好きちゃうから、
ああそうやね、
うん、
はい、
うちらの孫たちもこれは孫たちもね、
はい、
もう
好きやね、
ワンワンワンと言いながらそれこそ
これだけ食べるわ、
ね、食べそうですよね。それで先ほどねちょっと僕そのよちゃんが聞いてたので、その例のその北京ダックのやつですね、
うん、
あれ何ちゅう名前です
か、甜麺醤、
うん、甜麺醤っていうんですか、はい、これおもろい字ですよね、これ。
面白いですね。
下辺に甘い字書いて、
はい、
これで麺は人の面ですよね。
だけど、 麺類の麺
とかの人も
いますよ、
ね、うん、僕ね、あのちょっと地引き引いたらね、うん、この麺はね、関西寺というで中国で今ようはやあるらしいですよ、はあ、関西寺の
流行ってる、
うん、流行ってるっていうのは、今中国はこれでしょ。昔はもっとあの麦片になんか
麺類、あ、そうなん、
うん、同じ、
なるほど、
うん、で醤油の醤とかね、これもジャンもね、はい、昔の字より簡単になってますよね。
そう、
うん、それでこの下辺に甘いという字は、うん、僕の引いた辞書によりますと、これは甘くということ、
うんうんうん、
で次にその麺はつらちゅうですね。
あ、つらい
です、うん、これはね、小麦粉という意味らしいですね。麺類の麺、小麦粉から、まあ、作るとかね。
なるほど。
で、まあ、ジャンの場合は味噌やということで、う
ん、発酵やね、
うん、はい、で小麦粉と塩を混ぜて、うん、特別な麺を加えまして、特別な麹を加えて、
麹を加え、
はいはい、発酵させた、醸造させた、はい、黒または赤褐色の味噌と書いてました。
ああ、なるほど、
うん、あのさ、壺みたいな、壺というか、あの瓶を見せてもらって、
はい、
中のぞかしてもらったら、まさに赤と黒の間ぐらいの、
あ、
な、非常にうまそうな匂いがしてました。
え、チューブ、
あ、チューブがうまんの、
の、いや、つく、あのチューブも売ってるから非常に便利な、
あ、そうですか、
あれね、瓶はかなわんねん、あのスプーンをキュッと入れてね、
なるほど、
うん、スプーンにいっぱいつくし
ね。ああ、なるほど。
いっぱいつくっていうか、周りにつくんですよ。
なるほど。
だから、なんか大さじとか小さじとか測るときにね、チューブやったら、チューブと中の方だけ。
なるほど。
けども、
なるほど。
瓶はね、非常に、あの、周りが
いっぱい。なるほど。まあ、瓶もいいとこはいっぱいあるんやろうけども、そういう意味では、割と早く使い切ってしまう家には、チューブがええかもわかりません、ね。あれもまあ、しかしね、うまいこと絞らんと、ちょっと残したような気がしてね、もったいないって捨てられんで、チューブの口をチュッチュッチュッと吸うてるとかね、まあ、そんなこと、要は、あの、チョコレートなんか
もチューブね、高いんですよ、チューブの。
そうですか。
容量から言ったら。
なんとなんと。
だけど、まあ、最後ね、瓶の周りにくっついたりね。
うんうんうん。
もう、それはまあ、考え方ですけども。
そうですね。
はい。
あの、まあ、そんなんで、小麦粉の、いわゆる麹というのがね、これ面白いですね、はい、まあ、やっぱりさすが4000年、
中国
4000年の、はい、まあ、食の国でありまして、はい、でまあ、日本でちょっと似てるのが八丁味噌に似てますよね。
あ、似てるね。
ただ八丁味噌は豆でしょ。
あ、豆、
はい、だから甘くないんですよ、あれはね。だから ね、割と八丁
味噌、旨味はあるけど、
ね、旨味はある。だから八丁味噌にちょっと甘みを加えてね、
うんうんうん、
なんかこっちで加工したら、この八丁味噌、
あ、できるかも、ね、
なんとかじゃんちゅうができるんちゃうかいなと思ったんですが、はい、まあ、もちろんそれは僕はやる力もないし、今のところやるつもりはないんやけど、そんなことを作ってみてですね、そういうジャンを作っても面白いかいなとも思いましたですね。
はい、
はい、それで、まあ、あの感じとしてはやっぱり、北京の街でみんなで旅行行った時食べました、あの美味しい、あの、ね、この北京ダック、
ね、
うん、はい、またですね、あれにちょっとなことなしに、まあ、言うてるうちにまた余題が出てまいりましたが、
あの時ね、食べへんかったよ私、なんかね、下痢したいの、
前
にね、食べすぎて、
あの、あんたね、とにかくもう先のことを考えると、その時出た時
に、はい、最後の方にあの北京
ダック
最高の店に連れてくれはってんけど、
あれはやっぱり旅行はなってるんですよ、中国の
なんか、ね、
ハイライトです。
そうそう、ところがその時ね、また下痢するんちゃうかなと。
あ、そうですか。
あんまり食べなかった。
あ、そうですか。
食べてないと思う。
いや、もったいない、
もったいない。
そうですか。その分僕はもう3人倍ぐらい食いました。まあ、そんなもんでいいんでしょう
か。息子供も食べましたね。
あ、そうでしたね、はい、まあ、あの本当においしい思い出が残っておりますが、はい、まあ、それに勝るとも劣らないというですね、このよっちゃん風の、
はい、
なんかこの鶏の照り焼き、なんかこれは鶏の照り焼きでございます。素朴な名前ですが、内容は大変深く、
はい、
かつまたおいしい鶏の照り焼きで、はい、食べ方もですね、あ、大葉とかシソの葉っぱですね、
はい、
あるいはこの、レタス、
はい、
こういうのに包むとか、
そうですね、
あるいはまた、あのハンバーグちゃな、真ん中 の、 あの細長いコッペパーの真ん中切ったみたいなやつ、うん、
ホットドッグ、
ホットドッグですか、はい、あれの間にこれを挟んで、はい、大葉もまたレタスも挟んで、
そうです
ね、ホットドッグの場合は、ね、ちょっとね、うん、あの酢のね、なんか酢漬けみたいなものがあったら、
う
ん、
あるね、
あのドイツのやつでもいいね、
ザワークラウト、
ザワークラウト、ね、あれでもいい、ああいうものをちょっと入れますとですね、
はい、
本当に美味しいね、うん、いいホットドッグができると思っております、
はい、はい、
以上でございます。何か、はい、あとまた付け加えることはないですか。
ないです。
そうですか、
はい。簡単にできます。
それでは皆さん、あとはもう、味わってもらうだけでございます。はい、そして、まあ、今我々の説明って、やっぱりどうしてもラジオの場合、一生懸命説明しているとは言いながら、やっぱり映像というものを見た方がですね、より作りやすい方もおられると思いますので、この映像もですね、YouTube で、
はい、
間もなく公開いたします。
は
い、
そうですね、
そんなんで、てっぺい君が頑張って公開してくれてますのでですね、どうぞ皆さん、その YouTube も参 考にしながら、よちゃんの手もちょっと映ってるかもわかりませんが、映ってるでしょ、多少。まあ、それちょっと困ったことですね。まあ、年寄りはしゃあないですけども、まあ、まあ、料理ってばあさんも料理も美味しいもんですから、
はい、
我慢してもらいたいと思いますが、そんなんで、なんかこう、ええー、とこ、悪いとこ言うのあるでしょ、あれ、ちょっとええー、とこ押したってほしいと思います。
ああ、ね、いいね、
は
い、
それと、なんか登録が、あるらしいですが、僕はよう分かってないんですけども、はい、その辺も押したっていただきますと、よっちゃんも、てっちゃんも喜ぶと思いますので、はい、ご協力をお願いしたいと思います。はい、はい、点数はこれもつけようがないです。実によくできておりまして、まあ、このまま店持っていったら高い金は取らないかんかもわからんけども、まあね、店はもっとシンプルな材料で作ってると思うんですよね。これはもう材料が非常にいいもんですから、
はい、
この味が出てるんだと思いますが、店で売れるような味が出ました、
はい、
そんなんで点数のつけようはございません。以上でございます、
はい、
ごちそうさんでした。皆さんもどうぞ、お作りいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
この後は、タブ鉄大学廃線学科、旧北陸線、木之本今城ボラボラの5です。今週は、鹿島狩トンネル、新保駅、羽原トンネルあたりをボラボラいたします。タブ鉄大学廃線学科、旧北陸線、木之本今城の5でございます。本日もゲスト、鉄博士、タブチャブル教授です。
どうもよろしくお願いします。
はい、本日も生徒たちが学生は2名でございます。そしてまた、はい、ラジオの聴取者の方が10名ぐらいいてあるんじゃないかなと思っておりますが、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
最後にはテストもあるとか
ね、
とか、
まあ、テストは
聞いておりますので、皆さんメモを片手にですね。ぜひタブチャブ教授のお話聞いてほしいなと思います。
なるほど、はい、
というわけでやってきました旧北陸線ボラボラ、まあ、今回で5回目ということで、
ね、あっちまで5回経ちましたね、
はい、まあ、この前ちょうど真ん中が終わりまして、
はいはい、
そこから またしばらくボラボラしまして、まあちょっと前回はですね、
はい、
脱線しまくって、
いやいや、ね、
あんまりこの旧北陸線ボラボラできなかったんですが、
はい、
今週はですね、鹿島狩トンネルというところに来ております。
面白い名前のトンネルでございますが、
は
い、
まあ、先週この鹿島狩トンネルの、まあ、入り口で、そこからですね、なぜか、北越急行の話になりまして、
ね、
そこで終わってしまいましたので、
はいはい、
今週はまさにまた旧北陸線戻りまして、これを福井県の敦賀市になりますかね。
そうですね、敦賀市になります。
はい、はい、
そうです。
鹿島狩トンネルボラボラ、ここが面白いトンネルでございまして ね
トンネルよりも随道でしたね、これはね。
あ、そうですね、はい、ほんまに変わった隧道でございましたので、じゃあ行きましょうか。
はい、よろしくお願いいたします
。
鹿島狩トンネルです。前ちらっと言いかけたかどうかあれなんですけども、明治26年に、できたトンネルです。はい、北陸線が開通する3年前に、まあ、もうすでにできてたトンネルになりますね。
はいはい。
廃止になったのが、まあ、北陸線が廃止になりました時、一緒に命運を共にしてますんで、昭和37年ということになります。以後しばらくですね、道路用のトンネルとして使われてました。車も通れたと思います。
なるほど。
でただトンネルの断面積が単線用のトンネルということで、はい、そんなに広くありませんので、北側といいますか、敦賀市から反対の方向に向かう方向の一方通行ということで、もう片方は山の外側をぐるっとちょっと迂回するような形で
、
もう反対側の車線を設けられてました。
で、
ね、今の国道476号線が対面になってまして、で鹿島狩トンネル自体は歩行者専用になってるんですけれども、
はい、
今の476号線車道が通ってる方が昔の敦賀方面行きの車道だったと、道路だったということになります。
なるほど。
はい、で、まあ、長いこと、まあ、そういうことで片面通行で、片面北行きといいますか、通過行きと反対の方向だけで突っ取ったんですけれども、2000年代になりましてですね、この国道476号線が、北の方に、この先に新保という集落があるんですけれども、
はい、
その先の今城の方までですね、トンネルができまして、これができた時に交通量が増えるんではないかということでですね、
はい、
いつまでもこう片側だけではいかんやろということで、山を迂回するような形でですね、新しい道路ができて、今はこの、鹿島狩トンネルは、歩行者専用といいますか、まあ、車に邪魔されることなくゆっくりトンネルの真ん中を堂々と歩けるような、そういった形のトンネルになっています。
なんか散歩トンネルってい
う
感じで、いい感じですね。
気持ちよくここも散歩ができるかと思います。
はい、はい、
うん、で、そういったトンネルなんですけれどもですね、
はい、
つい最近になりまして、ここも、やっぱり、琴音トンネルと 時とかに出てきましたように、はい、あの土木学会のですね、土木学会の戦勝土木遺産、こういったものに、平成26年ですね、はい、これ琴音トンネルと同じ時期ですけれども、
同じ年でした、ね、
同じ年ですね、
2014
年に、選ばれています、これにつきましてはあのこの鹿島狩トンネルだけでなくて、この先今城に至るまでいくつかトンネルをこれから越えていきますけれども、はい、これらのトンネルと一緒に合わせてですね、旧北陸本線トンネル群という形で土木学会の土木遺産に選ばれています、加えまして、本当に今年平成28年なんですけれども、うんうん、2月になりましてですね、うんうん、国のですね登録有形文化財、建造物の部門ですけれども、うん、これに、登録されましてですね、はい、これもやっぱりあのこのトンネルだけでなくて、うん、この先出てくるいくつかのトンネルと一緒に、ついに国の登録有形文化財になったということになります。あ、まあ、あのこの建造物は貴重な国民的財産ですということで、あの文化庁のプレートがビシッとこうトンネルの入り口のところに、掲げられてましたけどね、
まあ、不思議なもんですね、別にここそういうわけで残したんじゃないのにね、
うん、まあ、まずその鶴ヶ市が文化財に指定して、うん、で土木学会やって、はい、最後に国も俺もやらなあかんな、はい、ということで文化庁が出てきはった、まあ、3つの指定って言うと大概の貴重なもんですよ、ね、
そうですね、まあ本当に長生きして残ってればいつかはいいことあるんかなという感じ
で、ちょっと国はねこういい施設ですよ ね、
ね、
まあ、最近断捨離とかもの減らせとか、いや断捨離しない、そういう世の中ですけど、うん、まあ、文雄君のようにこう長いこと物を置いとけば、うん、まあ、100年後ぐらいにはいく結果が出る
という、断捨離反対、
このトンネルはね断捨離とは直接は関係ないですけど、
ね、あのそれと面白かったね今ね、はい、トンネル、意外な話ですけど土木学会の学位が難しいやね、これ
あ
なんかこうあんまり見たことないような、
そうですね、休止ですね、
今の人で読めへんのちゃうかなそういうような帝国大学の
ですね、なんかえらいもったいつけてますね、
まあ開通も難しいし、うん、土木学会って結構こういうもったいぶつけるとかも分かります
よね、その下に ねアルファベットで JSC
これはな
変えてますんで、うん、まあ、これは新しい、
なるほど、まあいろいろあって、まあ、しかし土木学会って本当目立たんというと失礼ですけども、はい、一番大事な仕事してあるのにあんまりね、世の中から注目されてはないみたいなことがあって、なんかもっと皆さん土木の方に注目してもらいたいなと僕いつも思ってるんですけど、
本当に大事ですよね、なかなかこう専門でやられる方って、ね、あんまりおられない感じがしますけど、ね、
やっぱりここがなかったら日本というこんな複雑な地形の国は成り立たないわけですよ ね、
かすからね、
はい、橋から池から、はいは
い、まあまあ文系軟弱人間の自分が言うのもなんですけども、うん、もっと技術屋さんですね、まあ、土木も含めて本当に活躍できる国やったらいいなって思いますけれども、うん、
はい、
というなんか積極臭い話
に、おまでしたね、すみません、僕が悪かったんですが、
はい、いやいや、もうあれですけど、うん、はい、でトンネルが、まあ、あの入り口を、まあ、見ますと車を、これも車を降りて、そのトンネルに至る歩道をとことこと歩きまして、うん、トンネルを見ましたら、はい、まあ、これもレンガ積みの非常に
いい
トンネルですよね、
いい感じですわ、
は
い、
やっぱり、縁がこう、うん、トンネルの入り口が全部レンガでこう、
はい、
彩られてるんじゃなんて、縁取られてまして、
そうですね、
はい、とってもいい感じ
です、ね、綺麗ですね、はい、なんかこうほんまに歯車見てるみたいな時計のね、
そうですね、なんか
自動巻き時計の歯車拡大して見てるみたいな感じがしました、
レンガもとっても綺麗なんですけど、なんかただやっぱり上の方が黒くすすけてるというか黒くなってるのがやっぱり蒸気機関車が走ってた名残なんかなというふうな、
いまだに取れないんですね、あの色って、ね、
はい、
やっぱり石炭炊いてるだけあって、油もあって、
ずっと前でこびりついてしまったんですかね、なんかそんな感じしますね、
しますね、
ただここのトンネルは、教授、まっすぐですね、
まっすぐです ね、まあ、長さも本当に大したことない言うたら失礼ですけども、長さもそんな長くなくて、87メートルですね、この前の、
まあ、
琴音トンネルに比べたらちょっと長いかなという、
そうです、50何
分ぐらい、56でしたね、
ね、はい、
ですんで、
琴音ちゃんよりもちょっと上やった、まあ、
とただこのトンネル の、 あの福井方面ずっと見てみますと、はい、もう一個トンネル見えますね、
はい、また出てきますね、これはまだこの先出てきますけれども、はい、嘘河内トンネルというトンネルでして、これもやっぱり昔北陸本線のトンネルだったんですが、まあ、はい、まあ、現状についてはまたちょっと後でお話をさせていただきます、
楽しみにしております、
はい、楽しみにしております、はい、
で、まあ、そんなもったいぶることもないかもしれないんですが、でですね、
はい、
この、鹿島狩トンネルなんですけれども、うん、中入るとなんか知りませんけど、うん、いつしか なんか周りがやたらと明るいぞと思ったら実はちょっとレトロなランプ風の照明がついてまして、これがどういう景気でついたんか未だにさっぱりわからないんですけども、
教授はちょっと怒ってはれへんけどもなんか不審な声出され誰がつけたんじゃって言われてね、僕もつけた覚えないついたんじゃと言おうと思ったんですけども、
いやで僕がそれちょっと調べてみたんですよね、あのトンネル何回か行ったり来たりして、はいはい、で結局わからなかったです。あのその照明が消えてで消えてからなんかセンサーおぼしきものが天井にあったんで、はい、まあ、消えてから、ね、照明が、うん、でセンサーの前を下を通っても全然動かないし、あれはほんまに誰がつけて誰が消してるんでしょうか、誰が見てるんですかね、どっかで監視カメラかなんか、
いやもうそう、それでもなんか誰わしらいつ撮りたいのも気がつかんかったもんね。
でね、あの僕らこの後またあの南今城まで行って、でそこから同じ道を車で帰ってくるんですけど、確かこの鹿島狩りトンネルの反対側からあの国道を通った時なんかついてましたよね。
ついてた。
だからあの時も誰かがもしかしたらトンネルの中にいたんかもしれないですね。ただ このトンネルそんな人が多いとも思えないし、誰がこの電気つけてるんかなっていうのは未だに謎ですね。
まあできればこういうような心配をしてストレスがたまらんためにもですね、土木学会でもどこでもいいんですけども、この電気のつくメカニズムをね、ちょっと一言書いていただきますと、
ちょっと教えてほしいですね。
悩まんでもよろしいですね。
多分めちゃめちゃ単純なことなんでしょうね。多分そんなことかって。
単純なだけが余計難しいよね。
足元になんかね、センサーがあるとかね。
余計気持ち悪いから、足元になったら。落とし穴みたいなもんです
よ。ただこの照明が、今風の照明じゃないんですよね。ちょっとこう昭和初期とか、
いやパリのね街角ですよ、ね。
そうそうそう、ヨーロッパの香りのするね。ね
なんかルパンがなんかありとそうな感じがしてね。
はい、ただあの電球自体は多分あのなんか LED かわかんないです、白熱球か。
ちょっと黄色い色してるんですよね。
わ、はい、かんないですけど、うん、別にあの火じゃないですよね。ガス灯とかじゃなくて。
いやいやもうそれはなかった。
電気でした、ね。
はっきり言ってもう北陸電力の電気でしょう、は
い、
多分。
ね。
はい。
やっぱ使い放題ってい
う、ね。そうかもしれません。ただまあとんでもない時に消えたりしたら大変ね。
そうそうそう。
中におる時にね。
そうですね。
で人がおらんでもついてる時もあったん
で。まあ87メートルでしたね。しかも直線なんで、しかも車通らないから、まあ大丈夫でしょう、ここはね。消えてもね、は
い。了解しました。まあ懐中電灯持っていく必要はないということですね。
そういうことですね。
教授はちゃんと懐中電灯持ってはったもんね。
あ
れさすがね、僕は教授ってちょっとした探偵や思ったんですけどね、やっぱりトンネルがあっても出てくれはったんですから、ね、
そうそうですけど、あんまり役に立ちませんでした、ね、
いやいや
トンネルが出
なんかか聞こえておられましたもんね。
あのもう仕方がないからつけてましたけど、かっこつけに、
はい、いやいや、なかなかやっぱり探検というか、やっぱりトンネルっていうのはこんなんやなと思いました。
だからなんか前回、前々回ぐらいにあのトンネルの構造の話ちょっと、まあ、僕らたまにしてるんですけど、あの上からちょっと1メーターぐらいまでがあの石積み でそこからレンガ積みやみたいな話を、はい、そういうトンネルは結構この旧北陸線多かった気がするんですけど、なんとこのね、あの鹿島狩りトンネルの入り口に、まあ、僕らの疑問を払拭するかのような、うん、まあ、それを目的とするかのような看板がですね、うん、はいはい、立っておりまして、
ありがたい。これは、はい、
これなんて書いてますか。
これ福井県が建ててくれたんでしょうね。
旧北陸線トンネル群のレンガ積みについてという、はいはい、ことで、まあ、レンガ積みのパターンとか、もしくは北陸線のレンガで、まあ、こういう積み方をしてますよみたいなのをちゃんと書いてまして、はいはい、であの僕らがよく見たあの石積みの上にレンガ積みしてるのが書いてますやん。そ
う
そ
う、
側壁が石積みで、アーチ部が長手積み、
ね、僕これスカートを履いてるとかね、腰痛いとか言ってたんですけども、
はい、これ長手っていうのが、まあ、この解説碑見るとレンガのあの長い面らしいです ね、
うん、ですね。
レンガの長い部分がこう手前に来てるというか、表に来てるのが長手で、短い部分あるじゃないですか、はいはい、あれが小口っていうらしいですね。
そうですか、だからレンガにこういう呼び方があるんです
ね。そうですね、知らなかったですね。
あ、これ教授もまだ、
いやいやいや、もう全然もう知らないことだ。
いやいや、そんなことない。
だからその長手と小口を交互にこう積んだりとか、
はい、
もしくは全部長手で敷き詰めたりとか、なんかそれでね、これによるとイギリス積みとか、なんかフランス積みとか、
フランドル積みとか、
はい、小口積み、長手積みとかいろいろあるらしいですね。
このレンガの文化って面白そうですね。
そうですね、調べてみたら奥深そうですね。う
ん、
ね、
明治のやっぱり建築物でレンガ抜きに語れませんもんね。
そうそう、僕あの鶴が行った時もね、これよう見ました。
ああ、なるほど。
あそこもあのレンガの建物多いじゃないですか。
倉庫がね、それこそ、は
い。ただあそこでもね、こんなに細かい解説なかなかなかったんで、これ鹿島狩りトンネルはいいですよ。
これね、ほんまちょっとあれ YouTube でも発表して皆さんにこのレンガ好きの人に感謝してもらいたい、福井県のいい、
はい、いい看板です ね、
ね、はい、教授もそう言っていただきます、はい、ありがたいと思いますが、はい、
でこのトンネルの手前に、
うん、
あったじゃないですか、日が。
ありました。
あの、なんか戦争かなんかで。
そう、僕はなんか犠牲者が出てね、
はい、
トンネルで、
はいはい、
なんかそれで、あの、慰霊碑があったらまたこれも拝んどかなあかんなと思ってたら、犠牲者は犠牲者やったんやけども。
あれ、何の犠牲者？
戦争の犠牲者ちゃいますか。
ああ、なんか第一次世界大戦とか。
第一次はまあ日本はあんま行ってないやろうけども、日露とか日清とか、まあ第二次世界大戦っていうんですか。それのなんか陸軍とか書いてたような気がするんですけど。
あれもなんでここの鹿島狩りの入り口にあったのか。
これはわからんね。
まあ土地がただ余ってただけなのか。
いやー、それでもこんな入り口のところに何かこう列車に行く人に向かってね、挨拶してあるみたいな感じで、お立ちになったら立ったこの墓碑でしたからね、うん、これもまあ尋ねれば非常に深い物語
で、そうでしょうね、
そんなことしとったら先にすみませんすみません、
もうこのトンネルだけでもね、だから僕ら小1時間ぐらいいましたからね、
そら、まあ、そうですよ、
ライトどうやってついてんねんとか言ってましたからね
このお墓が絡んでくるとこ1週間おらなあかんかもからね、親子の方に無視させていただきましょう。
はい。
はい、
じゃあ、先、
もうちょっとだけ、
踏みとどまりますか。これ教授ですから。
いやいや、すいません。
はい、いやいや、大丈夫。
もうバンバさんみたいに全然進まへんようになってきた。
いや、僕はおるから進んでないんですよ。
いやいやいや、違います。はい、すいません。バンバさんがこのトンネル入られた時、ちょっと、ポロッと言っておられたら覚えておられるかどうかあれなんですけれども、はいはいはい、このトンネルは、このって、下回ってね、琴音トンネルよりも広くないですかと、ええ、大きくないですかということを、
はい、すみません、
ポロッと
覚えてます、
はい、おっしゃってたと思うんですね。
ほうほう。
で、実際どうなんかなってところなんですけれども。
一緒に調べてくれなかったんですか、
はい、
すみませんでした、
このトンネル自体がどうということは、わからないんですけれども、
はい、
実は、あの、時代によってトンネルの断面積っていうのは変わっていってます。
そうですか、
はい、どっちかというと、大きくなっていきます。というのはやっぱり最初はちっちゃい機関車が引っ張って少しの荷物を運んでいけばよかったんですけども、やっぱり物流が盛んになってくるとたくさんの荷物を運ばなきゃなりませんので、となると機関車も大きくなってきて、となるとちっちゃいトンネルじゃなくて大きなトンネルが必要になってくるということで、トンネルもまあだいたい一般的には普通の傾向としては時代を経るにつれて大きくなっていってます、はい、でですね、柳瀬トンネルはこれ数字が上がってるんですけれども、柳瀬トンネルができたんが、1884年明治17年ですけれども、
はいはい、
このトンネルの断面積がですね、もう言っちゃいますと12,624平方メートル、
12,624平方メートルですか、
はい、ちなみにこれは国鉄の標準型のトンネルの断面積に比べたら約7割ぐらいの断面積になります。
そうですか。はい、まあ、かなり狭い。
そうですね。かなり狭いですね。はい。だからまあこんだけ狭いトンネルに、あの、昭和に入ってから大きな機関車が通ったから、
それ
あの、空気が逃げる場所が少なくて、あの、柳瀬の窒息事故ですね、余計起こりやすくなったんじゃないか
っていう、こういうとこから解いていくとちょっと探偵小説みたいになるわけですよね。
そう
です
ね、まあ、これも一因だったんではないかと思います。
なるほど、はい、
対しまして、この、鹿島狩りトンネルですね、うん、これできたのがこれ再々これも申し上げてます、明治26年、
はい、
1893年になりますね、
はい、
になるんですけれども、はい、同じ明治26年にできましたですね、長野県と群馬県の県境にあります薄い峠トンネル、
お有名なこれ、はい、出しましたね、
はい、ですね、はい、このトンネルが断面積 14,426 平方メートルということで、
はいはい、
国鉄のトンネルの断面積に比べると約8割、柳瀬トンネルに比べますと1割以上ですね、断面積が広くなってるんですね。まあ、だからそれもこの区間でなんかあんまり窒息事故とかそんな大事故が起こらなかった要因かとも思うんですけれども、まあ、確かにこの時代にできたトンネルの方が断面積が大きくなっていると、バンバさんが直感的におっしゃったことは非常に正しかったといいますか、的を射ていたというような形になりますね。
いや、やっぱり何でも言うてみなきませんね、
はい、いやいやいやその直感力本当に素晴らしいなと思
います。皆さん思ったことを 言うようにしましょう。言うのはただです
から、言い過ぎの人いますけど、
ね、まあ、これはおりますけど、まあ、それをまた教授が受け止めてくれはってね、
はい、
大変私はありがたいです。
ちょうど、まあ、そういう話出てたんで、その琴音トンネルと鹿島狩りトンネルちょっと写真で比べて、見たんですけど、大きさは分からなかったですけど、うん、形はほんまに一緒でしたね。
ねえ、
よく形はもう。
ただしかし、あれも馬蹄系のがあるかと思ったらね、
はい、
普通の、磁石系のがあったり、
はい、
いろいろトンネルの形もありますよね。
ね、うん、なんかやっぱり強度とかあるんですかね、馬蹄系のが強いかもしれないですね。
いや、どうやろうね。それでまたまたこれ、うん、教授の次なる課題を。
ちなみに馬蹄っていうのは皆さん、馬のひずめのことですからね。
はい。はい、 わかりました。まあ、
それ多分みんなわかってると思いますけど。
まあまあ念のためね。はい。俺も言うてなんぼです。
はい。バテの手は、ひずめのあの手、蹄鉄の手ですね。
了解了解。はい。ということで、はい、まあ、私の直感に対して、
うん、まあ、お褒めいただいて、
ありがとうございます。
ちょっと加算、加点してくれるみたいですからね。
加点ね。
はい。
まあ、これで
ちょっと、
試験落ちても。
そう、そうです。
うん。通るかもしれません。はい、次、はい、行きましょう。
行きます。はい、行きましょう。これで鹿島狩りトンネルで終わりと、
はい、
いうことで、続きましてまた車に乗りまして、
乗って、
先ほどちらっと話が出てきました、向こうに見えてるでって言ってたトンネルですね。
はいはい、
そこ落ちトンネルになります。
なんかこうトンネルの入り口みたいなね、
そうですね。
銅鐸みたいなこと言いますけど、そんな感じでしたですね。はい。
で、嘘越しトンネルなんですけれども、うんうん、もうこれは車から降りることもなく、パーッと通り抜けました。
ここ全然、あれ、僕、記憶ないっすわ。
はい、もう、
鹿島狩トンネルから見えてたぐらいしか記憶ないです、ね。
はい、はい、というのが、これも実は、前に出てきました、トネトンネルと同じように、はい、道路用に広げられてしまいました。
あ、
広げられて、トンネルで広げられた時代は、さっきちょっと鹿島狩トンネルで出てきた国道が向こう今城の方に通った時ということになりますね、はいはい、これも2000年代になってからだと思いますけれども、
うん、
広げられました、それまではこのトンネルも鹿島狩トンネルと同じように、
はい、
通学から離れる方向、うん、一方通行のトンネルだったんですけれども、ちょっとここは南通学方面に向かう車線がちょっと山を鹿島狩トンネルの時とと比べまして大きくこうちょっと山は回ってて、は
い、迂回してますね、
迂回しててんでちょっと見てても線形といいますか形が非常に急カーブになっているというか、はい、厳しいもんがあったというのがありますんで、
うん、
まあこの際やということで広げたんだと思います、
う
ん、
なるほど、ということはもともとあったトンネルを広げて国道476号線にしたと、はい、いうことですか、
まあその方が安いたんでしょう、はい、
そうです、安いし、まあ後々走りやすさを考えてのことやと思います。
今Google のストリートビューでね、うん、嘘越しトンネル見たんですけど、うん、全然味気ないですね、
それはね、
まあ、申し訳ないですけどやっぱり今の形ですよね、
うん、これはもう普通の高速道路の
半円形っていうんですか、
まあちょっとあんまり褒めようもない、はい、まあまあ、デザインはちゃんとしてるんでしょうけどね、
読めないですねこれ嘘ゴーチって、
嘘いう字がねこれなかなかこの字も難しいですよね、
難しいです
ね、何かに思いましたかね、嘘って、
嘘の嘘ですかこれ、
そうですよ、
そうです
ね、獣編ですけどね、
これもっとこうひらがなとかとどういうもんや、これ事故起こしとかったら困りますね。いやいや、わしらみたいな、
ね、脇見さんですか言うたら、うん、いやいや、これなんて読むんかわからなくて、
ドーンだったよね。あれって言って、まあこれ今度裁判したりして、あのとこ難しい格から、これ事故起こしたに言うたりして、
まあゴーチっていうのはいろいろね、
ありまし
たよね。ゴーチ、
あの車屋の人やりました
もんね。そうそう、なんとかゴーチってね。
はい、
で、まあこのトンネルも、
ね、これ
もともと完成したのはちょっと年代まで調べられなかったんです。まあおそらく。まあ、鹿島狩トンネルができた明治26年とか7年とかそのあたりだと思うんですけれども、はい、
ね、
これもちゃんと無事に生き延びていればおそらく土木学会の土木遺産にもなったであろうし、
はい、
国の文化財にもなったで、文化庁の文化財になったんでしょうけれども、はい、そんなことで大きく手を加えられてしまいまして、もう昔の名残が残ってないということもありまして、この今日今から訪れるトンネル群の中で、
はい、
唯一こういった文化遺産であるとか土木遺産の線から漏れてしまってます。
うもう冠のない無冠のトンネルになった、
はい、もう普通の道路トンネルになってしまいました。
そうですか、まあ、それも人生ですね。
そうですね、
まあ、いろいろ生き方があります、
まあ打ち捨てられてもう誰も使わなくなったらトンネルに比べたら、まあ、ずっと幸せかもしれませんけども、う、まあ、そういう栄誉には預かれなかったトンネルになりますね。
ご収賞さんでございました、
はい、ということです。
はい、
はい、ということで、嘘越しトンネルを過ぎまして、まあ、しばらくは、北陸道と何川か知りませんけど、川に挟まれて、まあ、476号線北上していきます。
はい、
で、しばらく走っていきますと、やがてですね、
はい、
さっきトンネルで出てきましたけども、嘘越しの集落にたどり着きます。えらいトンネルの名前と集落の名前が
離れてますね。
結構離れてるんです
よ。信号もそうですけどね。
そうですね。はい、なんですけれども、嘘越しの集落になるんですけれども、
はい、
ここに、昔駅がありました、
はい、
今ちょっとバンバさんちらっとおっしゃいましたけど、新保という
先々言いますからこの
人は、いやいや
いや、先走るのがいいんですよ、
こう振っていただくと助かります、
種明かしばかしますからね、
今のなんの、
はい、新保という駅がありました、字は新しいという字に保険の保ですね、
はい、保つという、
保つですね、はい、新保という駅がありました、もともとですね、
はい、
いつだったかな、北陸線、この区間開通してしばらく後の明治41年になってですね、
はい、
東郷信号所というと、あの東郷平八郎の東郷と一緒ですけども、東郷、そうですね、う
ん、
東郷信号所という形で信号所でできたんですけれども、その8年後ですね、大正5年になりまして、駅になりましてですね、 お客さんや荷物を扱う駅になって、
はい、
合わせて新保という駅に改称されています。でこの新保という駅名なんですけれども、まあ、集落は嘘河内ということで、なんで嘘河内駅じゃないのかな
って思うんですね、新保あるんかということですね。
この先しばらく行ったところですね、478号線ずっと476号線かずっと北上しまして、今城抜けるトンネル手前にですね、これもちょっとさっき申し上げちゃったかな、はい、新保という集落がありまして、ここから取った名前になります。ただこれもなんでこんな離れたところの集落の名前を取ったんかなというのは疑問に残るところですけれども、
ね、
なんか、駅の案内板によると、なんか水戸列氏のゆかりの地とかどうとかこうとか、
ね、
水戸列氏って言われても僕よう分かってないんですけども、まあまあそういう人のゆかりの地であったとか、まあ結構有力な集落だったんです
よね。やっぱり当時としてはこれを残したかったという人もおられたんかもしれませんね。
そうですね。
3.5 キロ先って書いてますよ。
だからまあね、1時ですよね、やっぱね、昔の距離でしたら、よほどだからその水戸列氏のその辛抱さんいう人がなんかであったんでしょうね。
もしくはこれ書いてますよ、光線が湧くとか書いてますね。
温泉の一種ですね、
はい、
なるほど、はいはい、
結構まあそういうのがあったから辛抱という名前になってですね、
うん、でなんかちょっとこの嘘河内の扱い低いですよね。
ひょっとしてそのバーターといいますか引き換えにトンネルが嘘河内になったんかなとか今ちょっと思ってしまいましたけど、どうでしょうね。
ちょ
っとかなり強引ですけども、これはまたすみません、
何かこう政治的な判断だ
ろうか思いつきを出
ました。逆にトンネルを辛抱トンネルにする、それはやっぱダメですよね。
それはまたもっと離れてしまいます。
離れますからね。
これすみません、こっちから出まかせ今思っただけです。
いや、わかんないですよ、意外とそれ合ってるかもしれないですよ。
僕はこの今の意見グラッとしましたね。思わず拍手しそうになりました。
僕はね、でなんでね、そのあの嘘河内の扱いが低いんちゃうかっていう話をしてるかっていうと、はい、実は僕ここであの、まあ、元新保駅のあったこの、うん、あの集落が、
はい、
あの嘘河内っていう集落なんですよね。
そうそうそう。
でこの嘘河内っていう集落、僕一人だけちょっとこうブラブラっと街の中入っていったんですけど、うん、街でもまあ数十軒、十数軒の小さい集落なんです、
う
ん、
そうやね、
そしたらやっぱり街の入り口に簡易郵便局が、
うん、あ、なるほど、
あったんですよ。
なるほど。
やっぱりあの郵便局のある街はね、それなりにランクも高いということ、まあ、文雄君の故郷の、
まあまあ
ね、高島もちゃんとあの郵便局ありましたし、そうそうそう、でやっぱここも入り口ね、郵便局があったんで、はい、と思ってその郵便局の名前見たら、うん、なんとですね、鶴ヶ河内郵便局。
あ、これここに電柱なんか嘘河内老人クラブ
って、そう、これ書いてるんですけど、
そう、ちょ、鶴ヶになってまんの、
鶴ヶになってます。これね、ちょっと待ってください、
ね、嘘抜いてんの、
嘘抜いて、これですよ、これ
嘘ついたらあかんやん。
鶴ヶ河内簡易郵便局になってるんですよ。
ねえ、嘘抜いて嘘つい
て。
で、ね、僕これ見てね、なんで嘘っていう字を入れんかったんかなと思ったら、
局長にせなきゃ、
ね、いや、まあさっきのトンネルの嘘と一緒で読めなかったのか、うん、もしくは嘘という字の響きが良くなかったんか。
なるほどね。川嘘としたら良かったかもしれんね。
うん、まあ、
省略したからいかんねん。
そうやな。
川嘘郵便局。
そうそうそうそう。
ちょっとこれも困るね。動物園の中で言うよみたいになりますね。
そうですね。
いや、だからね、まあ今のその辛抱もそうですけど、なぜ、その、例えば、嘘河内駅とかにしなかったんかなっていう、まあそれも、辛抱村が強かったっていうのもあるし、なんか、嘘っていうことに対してなんかちょっとこう、ね、まあトンネルはね、ちゃんと嘘河内トンネルでしたけど、駅に嘘つくんはまずいんかなとかね。一生思ってしまいましたね。
嘘に嘘つく、駅に嘘つく、そう
そう、郵便局に嘘つくとかね、
なんかもう嘘ばっかり出てきて何がない
の、は
い、
まあ、このね、集落の人は何の僕恨みもないんですが、
ま
あ、ただなんで嘘河内簡易郵便局にしなかったんかなっていうのが、なんで敦賀にしたんかなっていうのがちょっとあったんですよ、
ね。まあ、むしろね、それこそあの村の人というよりも当時の郵政とか鄭信省がね、
そうそうそうそう、
こんなことをしてんでもよかったなっていう感じはします、ね。はい、
まあ、ただこの敦賀か河内郵便局、簡易郵便局の建物は立派な
3
階建ての建物でした。
簡易郵便局という感じしなかったんですよ。本局みたいな感じしましたね。
そうそうそう、
特定局みたいな。
もしかしたら、新保の方に本局があるんかなとかね。あ、まあ、わかんないですよ。あるかどうかわかんないですけど。
まあ、行ってませんので、その辺のところまでね。
はい、あ、すみません、あ
の、これも、いえいえ、ちょっとまた、すみませんの挙句に脱線するんですけど、はい、嘘って響きが良くないっておっしゃってたんですけども、
はい、
ユニバーサルスタジオが大阪にあるんですけども、なんであれユニバーサルスタジオ大阪にならなかったのかなって、なんでジャパンなんでしょうっ というのがありました。これすみません、全然北陸線の話とは関係ないです。
なんかもう強引にというのが
めっちゃ強引に
来た。いやもう教授としては
G が O になったら嘘になる。
USO だそうなんですよ。嘘なんですよね。どうなのかなってちょっとすごいところに脱線しましたけども、
なんか宇宙的な発想になりましたね。
ちょっとそれも多分絡みがあるんじゃないかなと。
皆さん、この謎を解ける人は誰でしょう。これ
誰か本当のところ教えてください。大阪がマイナーやったからか、東京ほど有名じゃなかったから大阪になったんか、嘘を避けたんか。
まあ、東京ディズニーランドは東京ですからね。まあ、千葉県にありますけどね。
そうですね、はい。千葉ディズニーランド、
ね、そうそうです、本当はね。まあ、脱線の脱線の脱線してしまいましたね。
万博もそうでしたもんね。大阪万博にすべきところをね、なんか日本万博なんですよね。オリンピックは東京オリンピック。
なんかそういうあれちゃいます、勢力がいるんちゃいます。東京一番、大阪何番で、でしかもやっぱ国がやるんやったら大阪つけん方がええっていうね。なんかそういう勢力がね。大阪を下に見る勢力がね。
なるほど。これはまあいろいろと考えられ
ますね。まあまあ、USJ の場合はね、まあ僕は単にその集客の意味でジャパンにしたんちゃうかなと思いますね。その世界的なブランドとして、大阪よりもジャパンの方がいいんちゃうかっていうので僕多分ジャパンにしたと思うんです。まあ もしくはこの嘘も国内向けにはあったかもしれないですけど。
まあそれにあんまり深
くなんかこれ命名に関係してる人いませんか、このラジオ聞いてる人で。USJ とか、あと、もしくは、あの万博ね。
安倍先生かな、やっぱ安倍記者。
いやいや、1970年やからな。
なるほど。
聞いてくださってる10人の方の中に貴重な方がおられ
て。とんでもないとこ行きました、これ。
すみません、めっちゃめちゃ関係ない話です。
いや、またこんなんで。面白い話でしたね。こういうところまだ結構みんな聞くんですよね。
あの教授、これちょっとまた調べててくださいとか言って。
教授言うたか、安倍先生。
USO ね。
すみません、あの、とんでもない方に脱線してしまいました。
いや、面白かったです。
まだ今日もどこまで進むんでしょうか。
今日もどこまで進むんやって。
はい、気にはしてるんですけど、はい、すみません。
行きましょう。
はい、で、どこまでどう話
したんですか。新保駅ですね。
で、新保駅。なんで、嘘高知駅だったかという ところ ですね。はい。で、新保駅なんですけれども、はい、ここは、あの、上り勾配ですね。通学から今城向かって上り勾配の途中にあった駅になります。
もともとは信号車を置いてありましたからね。
そうですね、はい、ということでですね、その上り勾配から特に上り方向向かってですね、勾配の上り方向向かって昔の蒸気機関車が発車するのはとてもしんどかった、うん、普通に上っていくだけでも結構しんどかったのに、そこで止まってるとこからまた発車せえと言われても、なかなかしんどかったというところがありましたんで、
なるほど、
この新保駅はですね、はい、汽車が止まる部分を平らに平坦にしましてですね、勾配からわざとちょっと横に反らしまして、はい、平坦なところに駅を設けてました。で、汽車はそこに入ってってですね、はい、お客さん扱いをして一旦バックしてですね、はい、また反対側の平らなところに引き上げてって、そこから勢いをつけてエリアと坂道を登ってい
った
と。
なんか走り高跳びとか走り棒高跳びみたいな走り幅跳びなんですか。
行ったり来たりみたいなあれですけども、こういう形でやってましてですね、こういう形の駅をスイッチバック駅と言いましてですね、この先何個か、こういうタイプの駅であるとかが出てきます。この区間にも、まあ、あのスイッチバックにもいろんなパターンがありまして、ちょっとそれについてはまた、後で、ここで触れたらまた長くなってしまいますので、ね、この後もっとスイッチバックで有名な信号場がありますので、ちょっとスイッチバックの詳しくについてはちょっとその時触れようと思います、はい。まあ、今はまあこの駅がスイッチバックの駅で、はい、あったんだなということだけ気に留めておいていただけたらなというふうに思います。
もうちょっと言うならば、一旦バックしてから助走をつけて登ると上の方にはということですね。
そうですね、登る時、発車の時はそういう形。
まあ、ただここはちゃんとね、あの新保駅、あの駅の碑もありましたし、であと由来のちゃんとごつ石の彫ったやつありましたし、ここはまあ町の人か、まあ、誰が管理してるか知らないですけど、
立派なディゴイシの写真がね、
これね、高田さんという方がよく出てきましたね。
金一さん
この方ね、あの、まあ、鉄道写真家ですかね。
でしょうね、
はい。まあ、この方の白黒の写真もちゃんと載ってましたし、まあ、ここはちゃんと旧駅を大事にしてる、ま、町でしたね。嘘高知っていうのはね。
そうですね、え、新保ですね。
新保です、
はい、そう、校内配線も載ってましたね。確かあの石の昔の
これ、ね、
モニュメントの石が
載ってましたね。
これ、これ、これですね、
はいはい、どこはどうしスイッチバックやったんかはちょっと指導と私にはよく
分
かりません。
500分の1と書いたんですけども、はい、分かりにくいですね。
待合所とか、ね、貨物 上屋ですか、
ね、黒い大理石に線が行って、その線のところに白い、やっぱりなんか、あの絵の具みたいなの入れとかあったんですよね。
はい、記念碑の設置位置がちょっとずれとったみたいですよね、これ見ますと。記念碑の設置位置がここで、そこからちょっとずれて駅、
う
ん、駅、
そうですね、
駅があったみたいですね。
まあ、その辺の地形もちょっと変わってしもたんでしょうね。そうですね。
すみません、ちょっとさっき言いましたけど、上りに向かった車、先に平坦なところに突っ込んでからバックして、平坦な駅にやってきて、駅からはそのまま発車してた感じですかね。
そう読めますか。
そうですね。ちょっとすみません、あの、バックして発車しましたけども、到着の前にバックしてた感じになります、
ね。あ、なるほど。
まあ、その方がかっこはいいでしょうね。
逆に通賀の方行く汽車は、この平坦な方に突っ込んでから、もう一回平坦な方にバックして、あと下り坂を、あと下り坂下ってたかな。って感じですかね。ちょっとすみません。
これわからないですね。
わからん。これだけ読めるのは教授やから読めるんだって。わしらにしてみたら、なんかこう、波線とかまっすぐの線があって、さっぱりわかりません。
これもちゃんと記念碑の裏に掘ってあったんで、まあ、気になる方は、
そうですね、
この旧新保駅、ちょっと行ってみてください。はい、まあ、ちょっと車止める場所がね、あんまりないんで。
あ、そう
か。ただちょっとね、待避場所みたいなのがあったから、まあ、そこに止めたら。
まあ、1台、2台ぐらいは。
なんか僕らの他にもね、なんか行ってましたよね。
あの辺りが結構駅の辺りやったんですかね、駅のメインの
あ
たり、
はい、あ、僕らが車突っ込んだとかね、かもしれないですね、
はい、立派なこの、ね、自然石の記念碑と書いてます、
ね、そうそう、ちょうど北陸道路が後ろに見えますけどね、
これもよろしいよね、そういうもの後ろに入ると余計によくわかりますね、
そうですね、まあ、これこの近くの、まあ、木の目川横流れ、木の目川かのか、川が流れてるんですけども、うん、まあ、そこの、はい、そこにですね、これも橋脚の跡かなんとか、最近まで残ってたらしいんですけども、うん、やっぱりこれも国道が立派になる時になくなったっていう話もありますね。やっぱり、はい、こういう、やっぱり道が良くなるとか、そんなんがあったら昔のものはどんどん消えていってしまいますね。ちょっと残念ですが、まあ、残念ですね。
ね、うん、まあまあまあ、こういうことでしょう。はい。はい、
ということで、まあ、新保駅はこんなぐらいですかね。
はい、そうですね。
はい、脱線しまくりましたけども、新保駅を後にしてまた車に乗って、
はい、
北上していきます、
はい、
どんどこどんどこという国道476号線を行くんですけれども、
はい、川に沿って行ってます、
はい、川に沿って行ってますけれども、はい、どこでしょうね、476号線が東の方です。今までちょっと大体北向かってきてたんですけども、北と言いますか、北北東向かってきてたんですけども、ね、476号線が東にぐっと方向を変えるとこがあります。
折れるとこありますね。
折れるとこがありますね、
はい、
これをこのままぐっと曲がってしまうんではなくですね、その先にちょっと今神社で道が分断されてしまってますけども、その北北東の方にまっすぐちょろっと延長してもらうと、やっぱりちょっと道が、あります、
はい、
道がありましてですね、これは、何かと言いますと、何かと言いますと、鶴ヶ市道になるんかな、鶴ヶの市道になるんですけれども、はい、その、田んぼの間と言いますか、田んぼを横に見ながら、築堤があるんですけれども、その道が、昔北陸本線が
走ってた
線路跡になります。
こんなとこ走ってたんですか、
はい、ちょっと回りくどい説明になっちゃいますけど、まあ、地図見ていただけた方が一目瞭然かと思うんですけれども、はいはい、国道とこから離れまして鶴ヶ市道をしばらく、旧線跡がたどっていく、
この日吉神社の横の道ですね。
そうですね。もともとちょっと今迂回する形で国道から分かれてますけど、もともとはちゃんと、線路の跡を使って市道がつながってたんですけれども、どうも神社側が、
はい、
北陸線できた時に分断されてしまった土地をちょっと返してくれんかみたいなことを言ったみたいでですね、これも最近になって、返してあげたと言いますか、元の通りに神社にしてですね、
あ、まあ、もう鉄道もなくなったし、
なくなったし、まあ、道路やったらちょっとぐらい回っても困る、車も聞くし大丈夫やるということで、まあ、神社に土地をお返ししたという形になると思うんです
けど、まあ、いいことしてあり
ましたよね、まあ、その先に鶴ヶ市道がまた北陸本線の跡をたどってつながっていくという形になります、はい、
で、まあ、そこで僕らが車で3人でずっとドライブしてるということですよね、
ということになります、まあ、両方田んぼに挟まれて築堤の道路になります。まあ、ちょっと右手にも左手にも北陸道が走ってて、ちょっとそれが目障りといえば目障りなんですけれども、それをちょっと頭で想像して、まあ、排除いたら悪いですけども、どけて考えますと、まあ、昔ここが汽車走っててこのままの景色やったんかなって、まあ、非常に想像しやすいといいますか、結構ちゃんと 残ってると言いますかね。
この辺やったらやっぱお立ち台があってもいいとこですよね。
そうですね、はい。で、まあ、ちょっと車なんで、車高は低いですけど、ね、これバスとかでトロトロと上り坂を走ってたら、昔の汽車の感じが結構出るんじゃないかなというような区間やと思います。
なんか僕はまあね、ちょうど田植えのシーズンでしたんで、うん、なんかベトナムのですね、ハノイへ行く列車がね、ずーっと海岸線走っていって山の中入った時の感じを思い出してね、はい、いやー、アジアやなと思わず、当たり前アジアなんですけども、思いましたですね。はい、
そうですね、結構意外と東南アジア的な何か感じ、まあ、お天気良くて日差しが結構きつかったのもあるんでしょうけど、
はい、
結構そんな感じが、しました。
田植えしてはる
そうですよ
お父さん2人ぐらいね、いてありましたね。
帽子もなんかね、はい、ちょっとベトナムの三角帽みたいな感じの、
そうそう、麦わら系のね、
かぶってはったもんやから、はい、余計になんかベトナムのこと思い出しました、はい、
だからここを蒸気機関車なんかが走ってたっていう
すごいですね、やっぱりそれこそ出口とか C 南部とか縁がね、
そうですね、はい、
シュシュシュシュ言いながら走り寄ったんですね、はい
はい、まあ、結構な上り坂だったらやっぱり苦しかったかな、
かなり、
あ、そうか、車やとなんかあんまり分からなかったですけどね、
ボイラーマンの人は大変だと思いますわ、
やっぱり蒸気機関車は大変なんですね、
石炭をどんどん
どんどんどんくべた、くべないといけなかったと思いますね、
もう必死でこの辺頑張ってはったと思いますよ、
まあ上り坂ですし、まあ車やったら本当やったらもっとスピードを出してパッと登れるんでしょうけど、まああえてちょっとトロトロ気味に車を運転させていただきました、
はい、これ信号が出ましたね、
はい、前の方に黒い穴が見えてきまして
ですね、見えました、
はい、ああトンネルやなっていうことがまた分かるんですけども、このトンネルですね、今バンバさんこれもおっしゃってくれましたけども、信号がついてます、
びっくりしました、
柳瀬トンネルも信号ついてましたけれどもね、
はい、
トンネルの上部に信号がついてまして、待ち時間約5分ということで表示が出てました、はい、このトンネルがですね、はばらトンネルと、葉っぱの葉に、原っぱの葉
ですね、珍しい、あんまり聞いたことない地名やったんですよ、
ちょっと珍しいですね、あんまり他で聞くような名前ではないと思います、はばらトンネルというトンネルになります、うそごちトンネルを入れると、通話から3つ目のトンネルになりますね、
はい、
なります、長さが979メートルと。
それなりにありますね。
ということで、1キロ弱ですね。
うん、
ここから今城までの区間では、この先に出てきます山中トンネルというのがあるんですけれども、うん、これに続きまして2番目に長いトンネルということになります。うんうん、まあ、こんだけ長いトンネルということもあって、信号がついているんだと思います。あと、ちょっと出口の見通しが悪かったですかね。そういったこともあって、
ちょっと曲がってたんです
ね。そうですね。うん、はい、それで信号が、つけられています。
うん、
完成した、あ、すみ
ません、あ、いやいや、ここもね、やっぱりね、はい、あれなんですよ、下からちょっと数メーターは、
ね、
石積みで、
空いてますね、
そこから湾曲のアーチ部分は、レンガです、レンガですね。あ、どうぞ、今日どうぞ。
いや、という トンネルで、まあ、結構この区間、こういうタイプのトンネルが多かったですね。はい、で完成が明治29年ということで、
はい、
さっきのトンネルに比べて鹿島狩りトンネルに比べて3年遅れになりますけど、まあ、それは長い分やっぱり手間暇かかったようなと思います。
でしょうね、
はい、明治29年ですから北陸線が開通した年ですね。
なるほど、ま
あ、このトンネルと、山中トンネルができたことによってこの区間が開通したということになるかと思います。というトンネル、まあ、信号があるトンネルなんですけれども、ちょっと順番逆転しちゃいますけれども、実はこの山中トンネル入るちょっと通過入りのところにですね、羽原信号場という信号場がやっぱりありました。はい、開設が大正8年ということで、新保駅になってからさらにもうちょっと後ですね、羽原信号場というのができて、まあ、これもやっぱり列車の回数が増えていったから、徐々に徐々にこうやっぱり交換する場所とかを増やしていってあげなきゃなら、列車を増やせないかなということ、単線でしたから、なんせ単線でしたから、ちょっとでも駅をたくさん、駅とか信号場を作って、すれ違える場所を多くしてやろうということで、できた信号場になります。
はい、
で、ちなみに、これも、ここもどうもスイッチバック式の信号場だったようなんですけれども、まあ、ここは、やっぱり上り交番やったんで、そうやったのかなとは思うんですけれども、ここはその、記念碑かなんかが残ってたわけでもなく、まあ、これが駅と信号場の扱いの違いかもしれませんね。実際に地元の人が乗り降りしてた場所と、ただ単に汽車が行き違うため、鉄道側のためだけに作られた場所の違いなんかもしれませんけども、何もこう、 痕跡といいますか記念になるようなもの残ってませんでしたんで、
でしたね、
はっきり言ってどんな構造だったかどうかまでは、うん、まあ、ちょっと調べ、あ、本とかもちょっと見ましたけども、ちょっとそこまではよう調べきりませんでした、
はい、
というような形で、まあ、そういう信号場を過ぎまして、羽原トンネルに入るということになります、
ね、あ、この前ね、あの、はい、まあ、ちょっと脱線するんですけ ど, ちょっとスリランカに今から行くんですけど、スリランカのね、おうおう、あの鉄道であのナヌオヤとペラデニーっていう、この前僕ら紅茶列車って走ったんです。あの時にね、僕あの Google のマップでその線路ずっと見てたら、うん、あのプラットホームっていうのがあったんですよ。プラットホーム、なんとかプラットホーム、
お
う
お
う
お
う、で普通はなんとかステーションなんですけど、おうおうおう、なんとかプラットホームっていうのがその沿線に3つぐらいあったんですよね。ただね、ちょっと扱いがやっぱちょっと小さかったんですよ、うんうんうん、で今聞いたら信号所っていう話が出てきたんで、うんうん、もしかしたらプラットホームって信号所の意味なんかなっていうのをちょっと今一瞬思ったんですが、ただそれは別にあの僕は辞書で調べたわけじゃなくて、今教授の話聞いてて、うん、
単なる思いつきやって
ね、文雄君にもその話僕した、うん、覚えてるやろ、プラットホームって何やろうなっていう、うん、扱いもちょっと低かったしな、
う
ん、ステーションのがなんか大きかったし、
う
ん、あの表記もね、
うん、
まあ、っていうことを今ちょっとピュッと思って、文雄君さっき思ったことをすぐ口出せ
る
ように 言
い
ました。
言うといた方がいい。それあってまた教授が、はい、プラットフォームやったな、それと信用書やったんでって言わはるかもしれない。
僕の推測、これもすみません、脱線しまくりでもあれなんですけど、これもあの推測に過ぎないんですけども。
はいはい、
ちらっと言いますと、信号所というより、うん、あの昔北海道とかでしたらです、国鉄の時代に仮乗工場っていうのがあったんですね。
もっと言
う
てください
。仮乗工場、仮人弁の仮にの if の仮ですね、
はい、
仮に乗り降りする場所で仮乗工場というのがありましてですね、
また珍しい、
はい、北海道に、特に北海道にたくさんあったんですけれども、まあ、あの国鉄本社は駅として、まあ、認めてないんですけれども、あのまあ管理局の局長さんとかなんですね、
まあ、
ちょっとここにあったらええやんということで、まあまあ設けた駅やったんです、はい、これ仮乗工場やったらまあいいや、そうやったらすみません、また、あのまた訂正しますんで、すみません、
まあまあ、
はい、というのがあったんですけども、その仮乗工場というのは、まあ、国鉄本社が認めてなくて、まあ、管理局長が作っただけということがあってですね、非常に簡素な駅だったんですね、まあそれこそあの板だけこうプラットフォームみたいに置いただけみたいなとことか、あのひどいところになるとなんか小学校の校庭でなんか朝礼台
ってありますね、
あれだけはポコッそうですそうです、あれだけはポコッと置いてあったような形の乗工場もあったらしいんですね、まあ、だからそれがまあ仮乗工場という、だからもうプラット駅って言ったらなんかこう駅舎があって改札があって人がいてこういろいろ扱うことがあったりするんですけども、プラットフォームっていうと文字通りこうホームしかない、
あ、そうか、
そういう意味で簡易な方向
かな、ちょっと言うてみたいことあるんですけど、
はいはい、
あのスイスのですね、ウェンゲンという駅から、
はい、
いやいやいや、僕
そのラウターブルネンの間やろ、
間に一つです
ね、ウェングワールドっていう駅
が、もうあの駅員さんも何もない、ない駅があって、
は
い、
あのプッシュで止めるところ、
はいはいはい、
オンデマンドステーション、
デマンドみたいな、
デマンドステーション、あ、違う違う、デマンドステーションってあれね、はい、自分でボタンを押して電車止めるんですよ、
あ、そう、あ、はい、トンネルの中の駅
だ、そう、あれはね、まだね、アーレシルフとホストって駅、はいはいはい、タブチャブさんのおっしゃってる、はいはい、よく寝てるのはそのデマンド駅ですね、ウェングワールド、
あれ、ウェングワールドっていうか、あれ何人か乗ってきたり置いてきたり、
あれ結構ね、あそこ乗降多いんで、
待って待って。ただあれもひょっとしたら今ちょっと言うといた方がいいかいなので、プラットフォームみたいなと、
あ、
まあ、みんなこの際言いたく
ない、言いたくない言うたもん勝ちですパンパさんじゃないです、
いやいやいや、ほんまに教授もまた教授で大胆なそういう人をしてはどうかいなと思うような発言もあったし、
仮乗工場でちゃいましたかね、なんかそんな風に
記憶
をしてるんですけども、ね、なんかだんだん心配になってきたわ、
いやもうこの際心配せんと思
い
切っていいな、あれ、
はい、すいません、もう
教授は行ったの教授にならなかったんやから大丈夫です、
鶴が行って北海道行って、でスリランカ行って、
なんか行った、これ
スイスイ行ったよ、ほら。でまたでまた鶴ヶに戻って
きて、戻ってきて、ね、まあこれ結局なんか3人とも何やったのこの瞬間、5分か10分ぐらい何言うてたんかいなということ
に、何の話をしてたんか
分かりません、
なんですけども、はいはい、
皆さんなんかね辞書みたいも出してやってますけども、はい、なんも今更遅いですよ、
もう手遅れですね、
もう一回戻りましょう、
はい、戻りましょう、はい、もうすみません、もういいです、もう間違ってたらすみません、
そうですね、
はい、はい、で何でしたっけ、
信号所が
羽原トンネルの、あ、そう、信号所の話
ですね、何もこう何も残ってなかった、
そうそうそう、
まあそのままトンネル入って、
あの信号にしたかった、スイッチバックもなかったと、
はい、
跡がなかったということですね、
で、まあ、信号
のスイッチバックがあったと、
あったみたいですね、
は
い、
これはね、
はい、それはもうあの記録残ってますんで
間違いない、
間違いない、
はい、
で、信号に従ってですね、
はい、
トンネルの中に入っていきました、まああのー やっぱりさっきおっしゃってたように、はい、下の方が石積みで上の方がレンガ積み
で、入り口のところに鳥居みたいなのがあって、ね、高さ制限 3.2 メートルって書いてました、
は
い、
そうですね。で、はい、ちょっと見にくい信号機の鍵に隠れて見にくかったんですけども、一応後付けしたと思われる羽原隧道っていう、こうプレートがですね、一応埋め込んでありましたね。
ありましたね、うん、ちょっと当時とは違うような石積みの上に、ね、はい、当時とも違うようなこう字体で書いてましたね、はい、そうです
ね、確実も後付けしたようなも、ね、分かり、もろ分かりありな感じでしたけど、
まあ、まあ、これね、道にするときにいろいろやっぱり直したんですよ。そうですね、多少はね、ま
あ、
ま
あ、あの流しの信号
より、ね、トンネルの中もね、はい、一部なんかね、レンガと違ってね、はい、コンクリート巻きみたいなのもありました。巻い
て
ありましたね。
やっぱり補強してちゃんと使えるように、まあ、今も現役の道ですんでね、これからも末永く使えるようにということで、はい、メンテナンスしてるんだと思います。
は
い、
まあ、それは当然の時は当然です、ね、は
い。あとの照明がね、LED のライトでしたね。
すごかったですね、
はい。天井に一列にずらーっと並んでおりました。はい、
大したもんです。明るかった。
でたまにへこんでる部分があって、
対比号ですね、
なんかあれ対比状とか対比号とか言うらしいですね、
まあ、その辺の作りは元も残してるんですけど、薪が時々ね、うん、コンクリートをそのレンガの上から巻いたような、やっぱり水漏れがきつかったのかもしれ
ない、
ね、
天井部補強してるんやな、うん、アーチ部をな、
そう思います。
これはたまにありますよね、いろんなところでこういう補強っていうのはね、なんかトタンみたいなんで補強したりとか、
お息になったらまた楽しんでいただきたいと思いますが、まあ何人かこれ行かれると思います、これ聞いてね。
いや、もう何人かはすでにね行ってられる方もいてるんですけど、
おられましたね、ま
あ、そういう方もね、2回3回と行ってもいいんじゃないかなと思います、ね、
おもろい、これは旅になりますよね、
まあ、ここは基本的には歩行者も行けますんで、
ま
あ、もし仮に車が来たら当時の人みたいに対比上にこうパッと体ね、入れて、
あるいはヤモリみたいにしてね、はい、パッとひっついてはったら、ね、車の人がびっくりするやろ、あの人何してるんやろ、忍者かと
また変なのが勢いだと
怖いなって言われるかも分かりません、
ね、やっぱこれね、地元の人も使ってはったんかな、その鉄道の時も、
いや僕は使ってはったと思います、
いやこんだけ対比上がね、
異常やろ、
まあ、僕らは25メートル大きにあるんちゃうかって言ってるんですけど、ほんまに頻繁に穴開いてるんですよ、壁に、まあ、こんだけ開いてるってことは、
まあ、当時の管理局というか、まあ、商船電車かなんか分からんけど、国鉄か分からんけども、緩かったんちゃうか、ちょっと許したかったんちゃう、
まあ、比較的ね、
これ山登って越えるん大変やで、これ人々がね、
確かに確かに、
ここ通ったら短絡でスッと行けるんやったら、その代わり、まあ、穴入ってああいうてやね、
そうやな、なんかどっかね、インドネシアかどっかでもこういうなんか鉄道でね、商売してるような街もあるじゃないですか、ちょっとそういう雰囲気、まあ、そこまでね、みんな商売とかしてなかったかもしれないんですけど、
まあ、ぐらいはね、
まあ、今の世の中よりかは緩かったでしょうね、おそらくね、
かもしれません、
電車もそんなにスピード出てなかったでしょうしね、
多分ね、
はい、はい、
多分の話です、
多分ですね、うん、想像でございます、はい、妄想 70% の JOBBB です、
まあはっきり言うてね、そういうとこありますね、は
い、じゃあ教授行きましょうか、
はい、はい、ということになります、はい、はい、ということで、まあトンネル、結構、長い
長かったですね、
500のトンネルですね、はい、出口のあたりがちょっと左に、曲がってまして、ね、はい、はい、外にパッと、出ました、
そしたら出口のところに車が止まってましてね、
まあ、待ってましたよね、はい、僕らが出てくるの、
ね、
はい、
でその車ね、後から分かったんですけど、後ろの扉開けて笹みたいな枝がね、もう何百本も載せてました。
あ、じゃあ山菜取りですかね。
いや、何なんでしょうかね。
山菜にしては大きすぎますね。
ちょっとね、山菜ではないと思うんですが、あれ、一体何やったんやろなと、今ちょっと、まあ、写真見ながら思っておりました。
それももうね、調べようがないです。過去のことですので、
は
い。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、はい、トンネル出ました。まあ、北陸道に挟まれた形で、ここから進んでいくんですけど。
馬でしたね。アイアン通ってましたね。
そうですね、うん、はい。ここもやっぱり上下線が離れてるんですけれども。で、左手の方をちらっと見ると、この辺から確かも津賀湾が見えたような気がしますね、
はい、ちらっとね、
ちらっと見えました、ね、ちょっと北陸道邪魔でしたけどね、めっちゃ悪いですけど
もうね、コータルごとにね、教授が北陸道はいらんいらんいらんいらんとは言ってない
ですけど、いらんとは言わないですけど、
邪魔やな、
なかったらもっと景色が良かったら、
ちょっと雰囲気壊すなーってね、ポソって言ってありました、
ね、まあ、しゃあないですよ、鉄道のタブ鉄大学ですから、
そうですね、
はい、まあ、昔のあれですから、しゃあないです、まあまあ仕方ないですね、はい、でも本当にここも柳瀬の区間と同じようにやっぱり古い昔の線路の横を高速道路が通っているということで、まあまあ勾配に強かったら今も鉄道はこのルート走ってるのかな、まあだいぶ線形はぐちゃぐちゃしててカーブ多くて線形は悪いですけどね、でも勾配さえ強かったらここにやっぱり一つの候補としてあった横に線路つけて伏線化するという十分にあり得たような気がしなくもないです、
まあ、当時の鉄道で僕ここをまあ乗ったもんとしましては大変気持ちのいい路線でしたけども、ね、ただ乗客車でしたんで、窓閉めたり開けたりするのは大変でした。
そうですよね、昔
体験者としてね、
開けたり閉めたり大変やったと思います、
ね、ところが景色はものすごく良かったんですよ、
すごいいいとこやったと思います。はい。という形で、まあ、左日本、ちょっと高速道路越しに、ちらちらと津川湾を眺めながら、進んでいきますと、まあ、またこれ、またやがて前の方にトンネルが見えていきます。
はい。
そんなに長くないトンネルですね。64メートルといいますか、まあまあ、かわいいトンネル、琴音トンネル並みのトンネルなんですけれども。
もう、至近に琴音が出てき
て、琴音ちゃん、ね。琴音ちゃんっていう子は別に好きやったわけでも何でもないし、そんな人出会ったこともないんですが、はい、まあいいや。
出会いたいね。
はい。はい、出会いたいですね。はい。まあ、その56メートルの、あ、すいません、64メートルの可愛いトンネルが出てきます。
はい、
名前が船ヶ谷隧道。魚の船ですね。
面白いですね。船が出ましたね。
そうですね。魚辺に
渓ですか？
渓谷で船ヶ谷トンネルということがあります。まあ64メートルということで、まあこの区間では一番短いトンネルになります。
可愛いトンネル、
ね。もうすぐ先にもう出口が見えてましてですね。はいはいはい、暗闇の向こうに出口が見えてまして、
はい、
可愛らしいトンネルだな
と。高さ制限がついてます。3.5 メートルです。
まあ大体さっきのトンネルもそうでしたね。
3.3 でしたね。2やったかな先ほど。
いや。
3.2 でしたね、さっきは。なぜかちょっと低かった、
ね。これが 3.5 ですよね。
不思議ですね。じゃあ、このトンネル通れても、
うん、
さっきの幅、まあ、トンネル通れないじゃないですか。
う
ん、
まあ、そういうこと、
ね。戻れってことですか、また。バックして。
まあ、まあ、入るんだということでしょ、
これ。そうかもしれないですね。
どっちかわからんけど。
はい、ということで、まあ、まあ、可愛いトンネルをさらりと抜けましてですね、行きますと、まあ、出口出ますと、まあ、また本すぐ先に、トンネルがまた見えてきます。
連続でした、この辺。
連続トンネルですね。
ちょっとだけ乗ったもんとしては。
はい、まあ、はい、ですね、そのもう一個先に見えるトンネルがですね、
はい、
ソロジダニトンネル。
これもちょっとね、オロジダニみたいな感じの、ちょっと怖い名前ですね。
そうですね、字を説明せいと言われてもあれですが、そう、まあ、これも、豊中の曽根の曽に、路線の道路の路に、地面の地に、谷ですね、
はい、ソロジダニ
トンネルということで、
は
い、
まあ、お化け出てきそうです。
いやいや、まあ、響きだけですけどね、
なんかちょっとい
い名前やけど、
おどろおどろしい、
ね、ちょっとなんかね、そういう感じがイメージしますね。
はい、長さ401メートルということになります。ちょっと長くなりました。まあちょっとだけ曲がってますけども、まあまあ先が見えるということで、はい、まあ長さはまあまあちょっとあるんですが、やっぱり信号はついてませんでしたね。
なかったですね。ちょっと三日月みたいにちょっと見えてましたね、向こうの出口がね、縦三日月みたいな、
まあ、はい、まあそういうことだったね。信号なかったと思います。
速度、あ、じゃあ高さ制限なかったですか。
高さ制限なかったですけど、
入れなかった。
どれぐらいなんでしょうね。
まあ、まあ、3.5 ぐらい、
ね、まあそうですよね。はい、
という形で、進んでいきますと、はい、トンネルを出た先がですね、
はい、
いよいよ、場所としては水図と。い
よいよその天下の名称、はい、北陸線の水図ですね。これはすごいですね。はい、はい、
水図になりましたですけれども、どうしましょうか。
あ、そうですね、まあ、水図まで行きましょうか。
行きましょうか。はい、わかりました、はい、じゃあ水図になります。はい、水図の駅があったのがですね、
はい、
今の北陸道の水図のパーキングエリア、北陸道上り線ですね、
はい、
この辺上りと下りが、離れてますんで、
はい、
上り線の、パーキングエリアのところに水津の駅があったといいます。でですね、この水津の駅とですね、実はさっきのソロジダニトンネルの間にですね、
はい
は
い、
実はこれ僕行った時は気がつかなかったんですけども、
はい、
もう一個どうもトンネルがあったらしいんですね。
あ、
はい、トンネルがありましてですね、どこにメモをしたか忘れてしまいましたね。長さ
資料がすごいんですよね。
ただこれソロジダニの、あ、そうか、この駅の間トンネルってできるスペースありますかね。
長さが53メートルということで、今残ってる船ヶ谷トンネル一番短いって言いましたけれども、
はいはい、
64メートルですね。
琴音ちゃんぐらいですね、この
53メートル。そう、文字通り琴音ちゃんぐらいで53メートル、実はもっと短いトンネルがもう一個あったということになるらしいです。ただもう痕跡全く残ってませんし、どうもやっぱりこれも北陸道ができた時に取り壊されてしまったみたいですね。やっぱり北陸道とあまりにも近接している、しかも長さ的にも大したことがないということで、邪魔やということでもう削り取られてしまったんだと思います。まあ、これも嘘越しトンネルと同じようにやっぱり文化財になれなかったばかりでなく、もう形すらなくなってしまったという、ちょっとかわいそうなトンネル
ですね。消えたんですね。いわゆる文字通り。
もしかしたら僕らがこう走ってるこの、市道がちょっと右にカーブするとかあるんですけど、だから、このカーブをしないで突っ切ったこのスイーツパーキングエリアの間ぐらいにもしかしてトンネルがあったんかなとか。
そうですね。この辺やっぱり北陸道に路盤取られてしまってて、この先道沿いに走っていくと結構強引な急勾配があったり、カーブがあったりしてたんで、この辺はちょっと昔の急線を 北陸道これパーキングエリアだったら完全になぞってるわけではないと思うんですよ。ですからまあ北陸道にその辺場所取られたりなんとかしてる間に結局トンネル気の毒にも、
う
んまあ、長さがもっと長かったら残ってたかもしれないんですけども、まあ、くどいですけど53メートルしかなかったと。
このねスイズのね、あのパーキングエリアですけどもまあ北谷さんの、まあ、あの車で
水取材ありました、ね、水取材
の時に、はい我々、ね、ここのとこでいっぱい飲んだんですよ、はい、ジュースかなと、はいはい、でその目の前がバーッと下見えてね、はい、あこれスイズの駅やったやなと僕は思い出したこと
が、はい、なんかあれですよね、なんか恋人がなんかつける鍵のやつがあったり
あ、まあ、ああいうところに
したとこですよ ね、
ところ もありましたね、
はい、覚えてます、うん、めっちゃ景色は良かったです ね、 ですね、
実はあのここスイズのパーキングエリアって上りと下りがさっきも言いました離れてましてですね、うん、下り線が実はもっと右手の山の上を通ってます、
うん
山の上から通ってましてしかもパーキングが海の方にせり出してますんでですね、はい、こっから眺める景色がこれはまた下から眺めるより数段またこれが素晴らしい
景色、多分僕らこっちやと思います、
こっち行ったよね、
上りやった、あの大阪から福井の方を目指してたんで、うん、多分こっちの山側の方ですね、
いい方からみたいな、
ね、いい方でしたね、
もっと移動は、まあ、ただ下からの眺めもやっぱり
なかなか元水蒸気ですからね、
元水蒸気ですし、まあ十分綺麗だったりなと、ただ今の人今は上から見た方が綺麗かなっていうのは正直思いますが、ただ昔はあんな向かう上の方を道路で鉄道も走ってたわけでもありませんし ね、
ね
やっぱりその今のスイズパーキング上り線の方から見る景色ってのはそれはやっぱり、まあ、やっぱり素晴らしかった
と思います、ね、今日ちょっと僕また無理難題聞くんですけど、
はい、
この北陸自動車道の、はいまあ、今僕ら上り線の横ぐらいにいるじゃないですか、はい、スイズパーキングのね、はいはいはい、でこのパーキングエリアの中にもしかしてここ旧スイズ駅でしたよみたいな日ないですよね。
ああ
ちょっと今無理難題ですけどこれ。
あの実は後の話になるんですけどもこの取材の帰りは、はい、もうあの今城から北陸道のっての乗ってですねスイズパーキング寄って帰ろうかなとも実は思ってたんですけども高速代もったいないなと思って結局下道をずるずると帰ってきた
という。確かにそんな記憶ありますね。
やっぱり、ね、経済にねこの放送局は支配されてる。
まあ、あのトンネルね2回行けたから良かったんですけど今思えばこのパーキングスイズパーキングの上り
確認がな
これあったかもしれない、ね、ちょっとこれちょっとまた付箋で貼っときますね、はいはいはい、次回の取材
用にそれがあったかどうかあるという可能性は考えてませんでしたけれども、
はい、
あのそれ考えたら乗っても良かった
ね。そうですね、
そういう考え全く及びませんでした、ね、ただただもう一回辿って帰りたいのと金も節約できるのという2点だけでしたね、
まあ、まあこれまあ両方ともなかなかこうね無視できひん2点ですもんね。
うん、
まあ、また行かれた方がありましたら、
そうですね、はい、また教えていただければ
と思います
。まあ、そういうスイズ、駅跡のスイズパーキングエリアのところまで、はい、まあ、やってきたということになります。
ま
今、
ここからさらに、車で行くんですけど、この後は、博士になってもらった。教授から博士に。
ドクター、お茶の水じゃないけど、
この後もまだまだ続きますよね。
まだ続きますね。
はい。
いつまで続くんでしょうね。
それ言わんといてください。
自分で無責任ですけど、
まあ、次にまたねすごいトンネルが実は待ってるんですけど、
はい、
そうです、うんまあ、ちょっと今日話一瞬出てきたと思うんですけど、まあ、名前はちょっと言わないでおきますが、まあ
はい、
この後はですねまた次週以降と、うん、
ですね
いうことでございまして、ちょっと、
何回も
今回はちょっといつもより長くなりましたけど、
はい、
はい、
ご足労願いましてすいません、
いやいやいやもう
大阪の北の端まで来ても
らって
出張講義してもらってますけど、
どんどん長くなってすいません、もう
じゃあ教授また次週以降ご来客いただいて、はい、旧北陸線ボラボラをよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
本日のゲストは、
はい、
鉄道博士の田渕炙教授でした、
はい、どうもありがとうございます。
この後は新企画野々さんのボストン通信の一でございます。今週は大阪からボストンに移動した際の苦労話を野々さんに語っていただきます。